はい、それではですね、お時間になりましたので、修羅として己が生じるも、相問についてですね、お話を進めていきたいと思います。はい。今日はですね、修羅として己が生じるもんの詳細理解、修羅として己が生じるもんで己を使いこなす、この2点についてですね、さらに深掘りをしていきたいと思います。今日の講師は、門教会認定アドバイザーの太田香織さん。要関門ですね、理系研究職の後、子育てのために、自宅でできる仕事をしたいと思い、2003年に整体院を開業されました。メンタルブロックの解除と気候ヒーリングを中心に、門を合わせてですね、行っていらっしゃいます。どちらも遠隔でメールのみでもできるため、まあ、現在お客様はですね、全国に点在されているって形ですね。現在3時の母でいらっしゃいます。次、僕、真田孔明は、月左衛門です。他では絶対聞けない金を増やす究極の仕組みを角川から出版させていただいてます。本業は四柱推命鑑定士。四柱推命を活用してですね、ビジネスと投資の活動を行っております。活動拠点は、マレーシア、ジョホールバルですね。あとは香港、中国広州を、まあ、ふらふらと旅をしながらですね、活動しているって形になります。現在2児の父です。で今日は相問の会ってこともありますんで、うちのですね、養相門の長女も来て一緒に学んでもらいたいと思っています。はい。はい。まず、修羅として己が生じる門、相門ですけれども、こちらですね、表現力、技術、意欲を武器に戦うっていう門ですね。表現力、技術、意欲的、活動的、積極性、アグレッシブ。こういうところを、武器にしてですね、戦っていくっていう形の門になっています。で、この中には、陰と陽二つの門がありまして、一つはですね、陽相の門、もう一つは月相の門ですね。で、陽相の門は直感、ひらめき、クリエイティブな感性を武器に戦う。自分の感性を信じて気持ちよく楽しいと感じられる環境で戦う。まあ、こうするとですね、様々な能力が発動して、金融資本主義のこの世の中で、より有利なね、ポジションで戦っていけるっていう形ですね。月相門の方は、自分自身の見解を武器に戦う。自流、流行、革新を読み取る感覚で戦う。技術、スキル、表現力、具現化能力を武器に戦うって形ですね。どちらの門もですね、無から有を作り出すというところに長けています。あとは、過去に全く統計がなかったとしても、未来から読み取る力、未来を読み取る力というものが備わっています。例えば、陽相の門というのは、まさにですね、この直感、ひらめき、クリエイティブという形で、どちらかというと、古のこの情報を頼りに、何かを考えて行動するっていうよりも、一通りのこの根本となるね、データベースを元にして、それを元にさらに未来から直感で読み取るっていう形の、ものを持っています。月相の門は陰陽逆で少し、違うのがですね、何かを作る、何かをこのコツコツ自分の手を使って作るっていうところに、非常に長けていますね。はい。どちらかというと、だから、陽相門の方は、その、同じ相門の方でも、何かクリエイティブな感性、クリエイティブな感覚を持ってるなっていう風なのは、まあ、他の方々もわかるんですけども、陽相門の方がどちらかというと、ニコニコしながら気を発しているみたいな感じのね。まあ、機嫌がいい時は。で、月相門の方は、どちらかというと、なんかクリエイティブみたいなんですが、アーティストっぽいんですけど、自分の世界にこもってるっていう、ね、まあそういうところで見た目からもですね、まあ陰と陽で大きく違うところが見られます。はい。じゃあ、陽相の門ですね。陽相の門のイメージキャラは、ちょっと古の方でどなたか分からなかったんですけど、志村けんさん。ここだけいきなり現代の人になってくるって。でも志村けんさんってすごい分かりやすいですね。はい。あのなんか、なんだああいうようなね、発想が浮かんでくるんだろうってね、いろいろドリフターズの時代から、あとは、ケンちゃん、 加藤ちゃんけんちゃん、何でしたっけ、ご機嫌テレビとか、なんか昔ありましたよね。うん。だこの方のこの芸風っていうのは、本当になんかですね、無から有を作り出すというかですね、人を楽しめることに非常に長けていて、まあ、そのためだったらなんか本当自分自身をね、この、いろんな風に変えて、キャラクターを変えて、ケンちゃん発でいろんなキャラクターが登場してましたよね。あの頃テレビに、往年の頃は。そして、まあ女性とかにも気軽にパーンとこの声をかけて、名だたるこのね、有名な芸能人を彼女にしてしまうみたいなね。そういうところも、一面もありますよね。はい。まさにこの妖僧門。はい。天才肌なんですね。簡単に言うと。で、ここの妖僧門っていうのは、直感、ひらめき、クリエイティブな感性を武器に戦う。自分の感性を信じて気持ちよい、楽しいと感じられる環境で戦う。ということで、適職はですね、自分の感性を信じて気持ちよい、楽しいと感じられる環境で、自分が感覚的に好きなビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様と仕事をするのがいいわけですね。で、クリエイティブな感性を生かして活躍することができるわけですね。お仕事の方ですけども、マイペースで楽しみながらできる仕事、創造的で芸術的なことに関われる仕事、楽しいライフスタイルを謳歌できる仕事、相手の苦しみを助けて心身の病気などの癒しに関われる仕事、愛情をかけて子供や若い人たちを育成する仕事ということですね。直接お客様に接するような飲食業、サービス業、あとは、作家、画家、娯楽関連、福祉関連、医療サポート関連、芸能人という形でですね、まあこういうようなことが、適職として、なっています。他にも志村けんさん以外に誰かいらっしゃいましたっけ、過去に。
そうですね、あんまり見つからなかったんですけど、実は。サイゼリアの創業者の方と、ちょっと時差あるかもしれないですけど、ジョン・レノン。
ジョン・レノンさん。
はい。
なんかでもそれっぽいような感じもしますよね。
はい。
イニシエの人とかだと結構わからないんですけど、実はですね、僕が思うに、まあ生年月日とかそういうのもいろんな情報もないんでわかんないですけど、一休さんとかね、あとはね、実は、仏教とか、この、キリスト教とかの創始者って多分ね、こういう妖僧門のタイプの方だったんじゃないかなと思うんですよね。で、なんでかというと、妖僧門の方って非常に面白くて、この歩いているこの大地とかそういうね、自然を見ます中で、いろんな原理原則とかに気づいたりするんですよね。妖僧門の方で発動されてて、ね、大富豪になってる人が結構多いんですよ。僕の周りで。はい。だその方っていうのはなんで大富豪になれたかっていうと、自分の感覚で、この何も情報ないところで歩いてるわけじゃないですか、昔の時代とか。それにもかかわらず、この危険をかわしていくみたいなところとかね。あとは、空とか、大地とか、山とか、川だとか、海だとか、そういうところも結構好きなんですけど、自然とかもね、見るのはね。そういうとこからなんか原理原則とかそういうものをね、掴んできて、それを自分自身の言葉にしてたりしてるんですよね。だから結局、イニシエの時代とかも、本当に書物とかない時代に、ね、そういう、まあ素晴らしい教え、まあそれぞれ仏教だろうと、キリスト教だろうと、それぞれの正義っていうのがあってね、原理原則っていうのがあると思うんですけど、人間がいかに楽しくね、人生を謳歌して生きるかっていうところ。ああいう発想をですね、この無から作れるっていう人たちは、やっぱり妖僧門のね、タイプに多いんじゃないかなっていうのがあるわけなんですよね。で一休さんのとんち話なんかも、まさにこれ見てて、ね、僕が、知っている、まあ、とある大富豪の方も妖僧門の方なんですけど、その方とすごい似てるんですよね、この発想っていうかね、根本的な発想が。うん。なんで、実はこのね、こういう宗教を最初に作った方々も、妖僧門の方が多いんじゃないかなっていうふうに、思うわけなんですよね。はい。なんで、まあそういうところのですね、イメージキャラクターを自分に重ね合わせてみると、ね、いろいろとこの妖僧門発動していくかなと思います。で、言動なんですけれども、自分の感性を信じて気持ちよく楽しいと感じる環境で力を発揮できる。クリエイティブな感性を生かした仕事をして活躍している。仲間、同僚からマイペース人間だねと言われる。 創造的で芸術的なことに関われると力を発揮する。困っている人を見ると放っておけない。次世代の若い人たちや子供たちに愛情を持って育成するのが好き。仲間、同僚の中で芸能通と言われている芸能界の情報を得るのが好き。男性は格好よく女性は美しい人と交際したいと強く思う。内向的な面があるが心は広くおおらかである。物事を楽観的に捉えて仕事に対してのんびりとしたり、怠惰に見られたりする。理想を常に高く持ち、夢のある仕事上の目標設定を重んじる。何事にも白、黒をはっきりとつけたがる。人や物事を判断するときには感覚的、直感的に行う。嫌いな同僚がいて騒がしい環境が苦手で、仕事のときにもよりすぐりをして避ける。自分の好きなことにはとことんのめり込むことができる。気に入った部下や後輩がいるとまるで自分のことのように親身に教えたくなる。ボランティアや地域コミュニティには積極的に参加している。時流、流行には類まれなる、敏感な感覚を持っている。既存の常識にとらわれず古きを学ぶよりも新しきを知ることを重視している。仲間、同僚と足並みを揃えて活動するのは得意ではないという形ですね。はい、これが、まあ、陽相門の言動の特徴ですね。陽相門とかも非常に分かりやすいですね。結構お話をするのも好きだったりするんで、まあ、その代わり自分の好きな人としか話さないっていうね、そういうところもありますけれども、まあ、その場合は、まあ、非常にね、分かりやすい言動をするんですよね。あと格好とか服装とかもですね、まあ、年齢別によって、まあ、どういう格好をしてるかって結構変わってくるものもあるんですけど、これもまた非常に分かりやすいところがあります。で、まあ、成功のイメージですね。成功のイメージ、陽相門としてまだ陽相門にもかかわらず発動できていらっしゃらないっていう方も、まあ、世の中多いと思うんですね。まあ、このお勉強神話に基づくですね、ね、この丸くされる教育方針によると、まあ、その中で生かされてしまうとですね、陽相門って一番発動しにくいもんでもあるわけですね。はい。で、特にやっぱり陽相門で活躍されている方っていうのは学校から飛び出すことに成功した方々が多いんですね。中学校ね、行かなかったとか、高校飛び出していったとかね。それで、そのまま働きに出て、世の中でですね、活動して、いつの間にかビジネスの方に入っていって、そこから大成功された、創業社長みたいな方が、結構僕は今までたまたまかもしれないんですけど、お会いしてきた中では多かったですね。はい。なんで、難しいのはですね、陽相門の方は、まさに小学校、中学校、高校、大学、あとは普通のサラリーマン、大手企業のサラリーマン、こういうところをですね、通して、生きてしまうと、学んでってしまうと、本当に陽相門としての感覚そのものがですね、全部、濃くされてしまうんですよね。それで、自分が陽相門であるってことは、わからない場合が、まあ非常に多いわけなんですね。だそういう場合は結構このね、再発動までに時間がかかると思うんですけども、まあそういう時にこの成功のイメージっていうのを持っていくと、まあよりね、発動しやすくなるかなっていうのがありますね。で、陽相門の、成功のイメージ。感覚とロマンに生きている自分。時流流行に乗った美味しい食べ物、綺麗な音楽、美しい異性を好み、心地よくないことを嫌う。内向的に見られるが、心は広くおおらかで、物事に関しては楽観的に、捉えている。仕事に対してのんびりしたり、惰性に見られてしまったりことはよくあるが、見た目以上に聡明で理想は高く、高い夢あふれた仕事上の目標設定を重んじている。自分が秘め持っている、芸術的才能が醸し出され、温和さと優雅さがビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様を魅了している。自然と周囲からの憧れの的になり、まるで無から有を生み出すように、人気や富を獲得することができる。既存の常識にとらわれず、古きを学ぶよりも、今日時点の自分の感性を重んじて、自分で世界観を構築している。というところがですね、成功のイメージになりますね。はい。 じゃあ次、一度説明いきます。はい。月相の門。イメージキャラクターは、なんとそのままスティーブ・ジョブズ。はい。まあこれはですね、ちゃんと生まれながらの門もチェックしてるんですけども、やはりスティーブ・ジョブズですね、イメージキャラそのもの、月相もそのものでしたね。はい。これもちょっとイニシエの方がどういう方なのかっていうのはわからないんですけども、なんで現代から持ってきたわけですね。はい。スティーブ・ジョブズ。で、この方はですね、まあ、この月相門の場合はですね、自分自身の見解を武器に戦う。自流、流行、革新を読み取る感覚で戦う。技術、すぎる表現力、具現化能力を武器に戦う。で、適職はですね、自流流行に乗った情報発信者になれる。革新的感覚を活かせる仕事。独自のセンスを活かせる仕事に関わると良い。自流流行の、先端を感知するセンスを活かすことにより、その業界の情報発信源として流れを生み出すことができる。古い体質を打破して、新しい風を送り込む場所で力を発揮できる。企画や新しいアイデアを活かせる仕事。流行、センスに関する仕事。言葉、話術を発揮できる仕事。先端的で技術的な要素が多い仕事。心地よさを感じられる仕事。型にはまらない独自の世界観を構築できる仕事。ブロガー、ライター、技術研究員、IT エンジニア、建設士、設計士、技術コンサルタント、医師、職人というところですね。他に月相門の方ってどなたかいらっしゃいますかね。
野球の新庄
さん。新庄さん。
さん。女性では井本彩子。井
本さん。
はい。
新庄さんなんか陽相門も入ってそうな感じしません。あのノリとかね。うん。だ結構このスティーブ・ジョブズとか分かりやすいですよね。あのジョブズスピーチっていう有名なのあるじゃないですか。もう最近だとちょっとあまり残念ながらアップル社のねあれでジョブズさんがお亡くなりになってしまったんで見れないんですけど、やっぱりジョブズスピーチなんか魅了されるものなかったですかね。であの方が話すと本当に何か革新的なものがねこの世に登場したんじゃないかっていうふうに思いますよね、ジョブズスピーチ。だから月相門の方とかはもう本当スティーブジョブズって結構この月相門としても iPhone ね、iPad、MacBook とかね、この分かりやすいものを、分かりやすいっていうかそのなんだか本当革新的なね、ものをですね、なんか生み出してくれたっていうのがありますよね。もともと携帯電話も、こういうパソコンなんかも普通にあったものなんですけど、この月相門の感覚によってね、この手掛けられたものが、まあ、ここまで魅力的に変化をしていくかっていうところは、まあ、今、MacBook とか Apple 社製品を使っている方は誰もが、まあ、当時感じたことだと思うんですよね。まあ、最近は、まあ、当時のような無から有が出てきたみたいな感覚はなくて、なんかあの時のこのジョブズにやられたこの洗脳によってそのまま惰性で使ってる感はありますけれども、なんかあの時確かに僕たちは何か未知なるものを手に入れた感覚があったわけじゃないですか。僕ちなみにですね、あの iPad 買った時にですね、ちょうど僕のお客さんがですね、まあ、当時サラリーマンした時のお客さんですね。サラリーマンした時のお客さんが、まあ、アニメを作ってる会社のオーナーだったんですけど、まあ、その方がですね、アメリカ行くっていうタイミングで、あ、今度 iPad を予約したからっつって、アメリカにも会社持ってるんで、その人。なんで、そこで僕が、もう一個相乗りする形で注文させてもらったんですよね。で、たまたまその後ですね、日本出張があったんですよ。ってことは何かというと、僕は日本人の中でかなり早いタイミングで iPad っていう神の道具を持ってですね、日本に降臨したと。あの時の快感はなかったですね。僕が iPad をわざと道端ですね、用もないのにペラペラめくりながら道歩いてると、そうするとみんながこう見てくるんですよね、わーっと。あとは僕がわざとヨドバシカメラとかですね、あとは、ビッグカメラ、あそこをさりげなくこの、iPad をやると店員が寄ってくると。で、店員が仕事を忘れて聞いてくると僕に、iPad どこで手に入れたんですかって。あの時のこの iPad の出現はまさにこの神の神器がこの降臨したみたいな感覚、皆さんもありませんでしたかね。なんか最初ですよ。その最初の iPad の時ですよ。はい。ああいう感覚をね、この既存の商品にアレンジを加えるだけでできるっていうのは、やっぱり月相門の鏡っ ていうふうにあると思うんで、やっぱり月相無の方に関しては、本当に古の人から探すよりも、このまさに、まあもうすでに古の方になってしまいましたけども、ね、スティーブ・ジョブスっていうのをなんかイメージしてもらうと、非常になんかいいものが発動するんじゃないかなっていうのが思うわけなんですよね。はい。なんでこの陽相無にしてもスティーブ・ジョブス、陽相無の志村健にしてもね、月相無のスティーブ・ジョブスにしても、なんかこの分かりやすいね、現代に生きてる方から、まあ、学ぶことができるっていうのがあるんで、まあ、ここはね、今まで生きてきた人生の中で、多分、陽相無なのにこの場にいらっしゃるってことは、かなり苦労された人生をね、歩まれてると思うんですよね。このガチガチで陽相無もこの、ね、封印されてきたみたいなね、月相無の方も。はい。なんで、まあ、その場合は、こういう分かりやすいね、キャラクターの方が、まあ、僕たちの生きている時代に、まあ、いましたんで、まあ、そこをね、真似していただけるといいかなっていうのがありますね、最初のうちは。やっぱり最初のうちはね、陽相無とか月相無であっても、まあ、やっぱり自分が、その、人間としてね、憧れてるっていう人をなんかイメージしてもらうと、それすごい発動しやすいんですよ、実は。そこの門のところが。はい。で特にほら、陽相無とか月相無って感覚っていうところが、まあ非常に重要視されるんで、本当は真似っこって嫌いなんですよ。あんまり。うん。でもまあ最初のね、この呼び水的なね、このきっかけとして真似っこはいいかなっていうのがあるんですよね。まあそこからは陽相無の方も月相無の方も、どんどんと独自の道をね、走っていくんじゃないかなとか思いますんで、まあ最初の呼び水としては、まあ使っていただきたいなというふうにありますよね。はい。まあでも、あとは、陽相無の方と月相無の方で、本当にサラリーマン勤めをされている方っていうのは、結構苦労されている場合が多いんですよね。それなんでかというと、例えば陽相無の方だとですね、営業とか、あとは開発とかやらしても、何やっても基本的に結構ね、いい感じでできるんですよね。スパンスパンと感覚で。ところが、会社の中、特に創業者のいない、ね、あとはサラリーマンだらけの会社の中だと、ね、陽相無がせっかくいいと言って、やろうとしても、他の関門とか宗門の方々が、その根拠は何ですかと。市場調査はしたんですかと。ね、データ分析したんですかみたいなね。そういう話を陽相無の方にしていくんですよね。うん。これは予算いくらかかると思ってるんですかみたいなね。そのためには根拠が必要ですよっていう言い方をするんですね。だこれ陽相無の人言われちゃうとね、根拠も結局データベースもそのないわけじゃないですか。基本的なその、なんだろう。陽相無は感覚で言ってるのに、これは当たるとか、これはいいっていう形でね。そうすると、漏れなく告されて、そのうち、あいつはなんか適当なことばっか言ってると。そうすると、会社の中だといい加減なやつに見えちゃうんですよ、単なる。なんか。根拠も市場調査もね、マーケットリサーチもしないでなんか物を言うみたいなね、形で、いい加減なやつに見えちゃうんですよね。うん。そうすると、漏れなく会社の中では、ダメ人間扱いされている場合が多いわけなんですね。あとは、月相無の方もですね、日本企業だって非常に大変だと思うんですよ。なんでかというと、日本、月相無の方って何かこの隔離されたスペースでね、自分一人で打ち込むっていうのはすごい得意なんですよ。誰とも話をこれいい悪いとかそれ聞くことなく、黙々とこの自分の感覚に基づいてこの無から有に具現化させていくみたいな、パチパチパチみたいなね、もしくはこの画面に向かって何か作り出すみたいなね、まあそういうものが非常に得意なんですけど、日本の職場の大多数ってなんかオープンスペースだったりね、この下っ端の場合はね、個室とかそういうとこないじゃないですか。あとは、隣の人の席との敷居とかも、この、ないじゃないですか、特に。ほとんどの会社の場合。ね。なんで、この月相無としての力を集中できる風水に入れることができないわけなんですよ。もう非常に気が散ると。人の他の人が邪魔してくる。ということで、漏れなく月相無の方もですね、日本企業の職場の環境の中では、なかなかそのね、無から有を生み出すときのこのね、力っていうのを発動させることができないで、単になんか一つの、なんか他の人がやんないことをやっているみたいな形で寒い目で見られてしまうっていう場合が多いわけなんですよね。そうすると、まあそうじゃないようにしようってして無理して頑張ると、また違う風に濃くされてしまうみたいな、いうところが あるわけなんですね。だから陽相門の人にしてもですね、月相門の人にしても本当に日本企業で働く場合は、なかなか発動しない場合が多いですよね。ただよく、創業者とかがまだ生きていらっしゃるね、ような中小企業とかだとですね、逆にこの陽相門で活躍されている方って非常に多いんですよね。それ何かというと、もう会長がお前天才やっつって、もうパーンとこの、俺の専属のなんとかねみたいな形で、この、特務隊みたいな形でしてくれる場合があるわけなんですね。はい。まあ明らかに普通の人と感覚が違うんですけど、こういう会長とかね、こういう、あの創業者の人で成功されてる人っていうのは、その人がそういう力を持ってるって見抜いたりするんで、やっぱり。うん。そうすると、会長直属のなんか仕入れの人とかね、あとは会長直属のなんかその会社の根幹となるようなデザインをする人とかね、そういう形でピックアップされて大成功されている方っていうのはこれまであったことがあります。はい。例えばとある僕の香港の知り合いの、まあ今はね独立起業して社長職やられてますけど、自分で会社やってますけど、まあ彼は日本でね結構大きく展開している中古のね商品を売買するような会社で働いていたんですけど、まあそこはまたね創業者一族がいらっしゃるような会社だったんですけど、まあそこでまあ最初彼がね目をつけられて、もう会長直属のめちゃくちゃ高い金額の何百万円するようなね商品の仕入れをやらされてたと。でその時には何もこのねマーケットリサーチとかそういうものもなしで、もう感覚でバンバンバンバンやっていくとそれが全部売れてしまうっていう、そういう素晴らしい能力を持ってたわけなんですよね。まあもちろんその人はこの売れるものを見つけるのがね得意だったんで、そこに集中したわけなんですけど、まあ陽相門をですね使いこなせる人間がいてくれると会社内で、サラリーマン社会の中でもまあそういう形ですね、特務隊みたいな形で大活躍されるような陽相門の方はいらっしゃいますね。あとは月相門の方だと、まあもちろん同じようにね、会長さんがそういう会長さんとか創業者さんがまあそういう方の能力を見抜いてくれた場合ね、じゃあ君は個室でやってていいからとかね、ね、あとは隔離されたスペースでやってていいからっていうふうに、感覚的にねそういう環境に置いてもらえるところっていうのはあるわけなんですけど、まああとはまあそういう場合も活躍できますよね。あとは外資系とかだと、まあ僕も外資系の会社はその何社回ったわけじゃないですけれども。結構会社、サラリーマン社会の中でも、結構隔離されたようなね、このくらい高いようなね、ところで、自分のこの、世界にこもれるような環境を用意してくれてる会社とかも、あったりするんで、まあそういうところもね、活躍することはできますよね。あとやっぱり会社の中で個室用意してくれるようになると、まあめきめきとね、実力を上げていくっていう形にもなりますよね。でも、そういう特殊な環境で働いてない限り、サラリーマンとして働けば働くほど、日本企業の働、サラリーマンとして働けば働くほどですね、この陽相門と月相門特有の感覚っていうのはどんどん失われていってます。だそういう場合はもう風水的にもあまりよろしくない環境なんで、一刻も早く飛び出していって、いただきたいなっていうのがありますよね。はい。じゃ続いて、はい、己を使いこなす、自分の門を使いこなすというところですね。はい、この相対関係、非常に重要ですね。円と、星型がなる相対関係。はい、立門のところでも話しましたけども、まあ今日はね、相門のところで話していきたいと思います。はい、相門はどういう関係になっているかというと、ね、己が生じる門ということで。立門が相門を生じる形、自分自身の自我が相門を、生じる形、まあこういうような位置づけにされています。で、相門からは、財門を生じる形です。で、相門は宗門から克されています。で、相門は関門を克す形です。まあこういうような形で、それぞれ他のね5門、他の、門とつながっているわけなんですね。相門の方は。はい、この相対関係はしっかりと覚えてもらいたいと思います。原理原則は、はい、はい、で、相門、 陽相門にしても月相門にしても、まあ、どうやってね、この門の発動を促していくのか、相門としての、強みっていうのを生かしていくなっていうところをお話していきたいと思います。自分の強みを強くするっていうところですね。で、やっぱりこの相門にとって重要なのは、常に、この時代の流れを感じ続けること、ね、今何が主流なのかっていうのを家にこもることなくちゃんと、街中に出て、様々なところに触れることっていうところが重要ですよね。で、まあ今はこの時代の流れっていうのをそういうところから読み取れると、例えば今だと情報工学っていうのが、まあ非常に重要視されてますよね。情報工学っていうのはインターネット上での、このね、ウェブサイト、ブログ、SNS、ね、メールマガジンなどを活用した、そういうものを活用したですね、まあビジネス活動ですね。あとは金融工学の活用、銀行との関係性、銀行を活用したビジネス。まあこういうところがね、まあ非常に時代の流れとして来ているわけですけれども、まあこういうものもね、より新しいものを自ら積極的にこの飛び込んでいくと、陽相門としての、月相門としての、このね、門力が発動していくって形になりますね。はい。なんで常にこの時代の流れっていうのはめちゃくちゃ重要です。だから家に引きこもっている状態だと、なかなか相門としての力は発動しないと。様々な国、地域、あとはですね、環境ですね。都会のところに行ったり、時としては田舎に行ってみたり、時には、自然だらけのところに行ったり、海に行ったり、山に行ったり、川に行ったり、あとはですね、美術館とかに行ったり、ね、展示会に行ったり、まあそういうところで積極的に足を運び込んでいると、もうバンバンと発動するようになりますね。はい。で、内臓の面です。肝、脾、肝、心、脾、肺、腎からなる、まあ、内臓ですね。東洋思考に基づく内臓の原理です。で、陽相門にとってですね、まあ、重要なものは腎の強さっていうのがあります。で、腎っていうのは、まあ、腎臓だけではなくて、骨、軟骨、骨の中の髄、脳、生殖器、耳、一部では膵臓でも含まれるという形ですね。はい。で、腎が弱ると、精神的に飽きっぽい、ネガティブ思考、ストレスに弱くなる。性、不妊症、発育不良、性腱症、陰補、早漏、冷え症、生理不順、性欲減退っていうのが起こります。で、脳と骨髄は、めまい、物忘れ、動作、緩慢、怠惰感。で、耳は耳鳴り、大小便の異常って形になります。で、腎が強くなるとですね、精神、モチベーションアップ、根気、忍耐力、持続力、生命力、性、まあ、夜の生活改善、脳と、骨髄、思考能力向上、ボケ防止、そして耳、聴力向上という形ですよね。はい。で、腎っていうのはですね、この腎そのものが、この直感とか感覚に非常に力を与えてくれるようなね、この力なわけなんですね。はい。ですんで、この陰陽五行のね、内臓の原理でいう腎を鍛えるっていう形にすると、よりこの陽相門とか月相門が持つ直感力っていうのが働きやすくなってくるっていうのはありますよね。はい。まあもちろん、ね、肝、脾、脾、肺、腎、この五行のバランスが大切ですんで、ね、この五行それぞれをね、綺麗なクリーンな状態にしとかなきゃいけないんですけども、その中でも特にね、この腎を強化していくっていうところをですね、意識していくと、まあ、陽相門、月相門としての力がよりよく働くんじゃないかなというのが、思います。はい。で、当然ながら、まあ、この腎の強さが重要ということで、シュガーズ、砂糖、甘味料、蜂蜜、フルーツ、チョコレート、ケーキ、缶コーヒー、ジュース他は、根絶しなければならないってことですよね。はい。やっぱり特にこのシュガーズって、もともとね、やっぱり日本人のこの腎を攻撃するための、まあ、ものっていう形になってですね。まあ、日本はですね、戦争で負けて、まあ、そこからこのシュガーズに占領されたっていうのがあると思うんですけれども、実際今例えば、郷土料理って、どこ行っても、味覚で言うとめちゃくちゃ甘くないですか？郷土料理に甘くない郷土料理ってなくないですかね。なんか郷土料理ほど なんかその甘さを基軸に何かそのね、とんがったものを作ってるっていうのが多いわけなんですよね。ところが郷土料理って言っても、この戦前の時代ね、そんな甘い味覚の郷土料理なんかなかったはずなんですよ。なんでかというと、このそもそもサトウキビ畑とかね、こういうのが大量に作られたのは戦後なんですよね。で、昔やっぱりあのね、日本人が外国人さんの軍人さんを見ると共通に言ってた言葉がギブミーチョコレートと、うん、でそこでやっぱり甘いものをどんどん与えられて、ね、この日本人が本来持っていためちゃくちゃ強い人っていうのが弱ってきたわけなんですね。やっぱりこの内臓の観点で見れるようになってくると、まあ、様々な国ごとに、ね、もちろん個々の単体の人にもですね、どこが強い、肝が強い、腎が強いとかそういうのを見れるんですけども、国ごとにもすごい大きな傾向っていうのがあるわけなんですよね。その時に、日本人ってですね、この、例えばアジア各国の中で言うと、僕はよく言うんですけど、最強の腎を持つ人種っていうふうに言ってるわけなんですよね。はい。だからやっぱりこの元々日本人っていうのはこの腎っていうのが強かったから、陽相門、月相門的な力がすごい発動してですね、ね、より、無から有を生み出すかのごとく、まあ実際は世界中にね、様々ある商品からなんですけども、そこにスティーブ・ジョブスのような、面白いこのクリエイティブな要素っていうのを加えてですね、それで、まあ日本がメインの、まあ、商品にしてたわけですよね。まあ、あたかも日本が全部作りましたよぐらいの、まあ、ドヤ顔でですね、日本人は世界に物を売ってったっていうところがあると思うんですね。まあ、それも、こういう人の強さっていうところがあると思うんですよ。まあ、ところが、このね、戦後、敗戦した後ですね、この、シュガーズ文化っていうのを徹底的に植え付けられてしまったっていうのが、まあ、日本ではあると思うんで、まあ、それで今、日本人全体的にですね、人が弱るわけなんですよね。で、実は、昨日僕話してる時には、全然この鼻声じゃなくて、それで非常に好調だったんですけど、これなんで、今日鼻声になってしまったか。これは、どうしてこういう症状が起こってしまったかっていうと、ね、まあ、簡単に言うと花粉症になってしまったんです。今日の朝から、昨日の夜から。ね。それなんでかというとですね、腎を弱らしてしまったんです、昨日。8時間近く話しっぱなしにして。はい。ちょっと普段不節制だったかなと。うん。あと日本の環境に慣れてなかったかっていうのはありますけど、こういう形で実はですね、腎が弱ると花粉症にもなるんですよ。で、今何やってるかっていうと、この対策として、腎臓の後ろにですね、北海道貼ってるんですよね、2つ。はい。そうすると、腎が弱ってれば弱ってるんですけど、多少回るようになってくるんで、するとですね、花粉症が治ってくるんですね。はい。という感じでですね、この腎っていうのと、日本人が今ね、直面している症状っていうのが密接にね、関わってきてるんですよ。やたら日本人って花粉症多くないですか？やたら。おかしいと思いません？うん。っていうのもあるわけなんですよね。で、この腎っていうのが何度も言いますけど、月相門、陽相門にとって内臓的にはその力をね、増幅させてくれるようなね、内臓の一部でもありますんで、まあ、シュガーズ。砂糖、甘味料、蜂蜜、フルーツ、チョコレート、ケーキ、缶コーヒー、ジュース、他は根絶してくださいと。まあ食事の中にちょっと入ってる分には仕方ないですけど、まあ一時的に甘いものを取ろうとするのはやめてくださいと。で、昔の強いね、この生産大国、なんかものづくり、ものづくり、生産大国は中国か。ものづくり日本ですね。はい。ものづくり日本と言われるようなですね、あの時の強さをね、持ってもらいたいなっていうのは思いますね。切実に思います。はい。次、自分の弱いところを強くする。ね、ここはですね、やはり、陽相門、月相門の方っていうのは、特に、関門的な動きとかね、そういうものが苦手なわけなんですね。で、本当に、ほっとくと、自分の好きなことばっかやってしまうというところも一方ではあります。なんで、そこはですね、やっぱり関門的な要素を持ったパートナー、仲間っていうのが必要になります。はい。で、まあ、陽相門の方はですね、まあ、ここの部分に位置するんで、少しうまくやると、財門はすぐに発動します。陽相門自体は。まあ、簡単に言うと、陽相門が人がいる中に、ポーンと飛び込んでいくと、すぐに、自分雇ってくる人は見つかるし、あとは、自分自身が、ね、人の中に入って、 ビジネスチャンスっていうのを自分感覚で見つけて、そこから右から左みたいなね、さらっとした感じで商売にこれ結びつけることができるわけなんですね。めちゃくちゃ軽い気持ちでね、行くとよそ者の人たちはですね、ふわっ、スパッ、パンみたいな、こんなね、感じの軽いノリが必要なんですね、よそ者の人は。そういう形で人混みの中、人混みっていうかその人がね、集まってるところにふわっと入っていくと、自分を雇ってくれる人は見つかるし、自分でやるビジネスも見つかるっていうね、素晴らしいものを持ってるんですよね。なんで、財は発動しやすいです。ところが、陽相門の方は、この関が発動しにくいんですよね。関門が。うん。で、自分で関門の仕事をするのはすごい苦手なんですよ。うん。力が失われてしまうんですよね、どんどん。ということで、やっぱりこのビジネスを最初に立ち上げるときには、いかに関門のパートナーとか部下を見つけられるか。ね。まあ、それは社内でもいいんですけど、社外でもいいんですけど、ね、そういうパートナーを見つけられるかっていうのが非常に肝になってくるわけですね。で、ここでうまく陽相門が、まあ、相門がですね、関門を使いこなせるようになってくると、ね、まあ、非常にビジネスが、まあ、軌道に乗って乗り始めると、最初に。ね、いう流れになっています。はい。まあ、例えばここでわかりやすいパターンだと、まず僕がお世話になっているこの物販大富豪って方がいらっしゃるんですけどね。あの方は、まあ、日本でですね、活動されていて、日本居住者の方なんですけど、まあ、44年間ですね、ただの一度も、まあ、ビジネスを飛ばしたことないっていうね、ビジネスと投資を飛ばしたことないっていう伝説的なお方なんですけど、まあ、その方がなんで飛ばさなかったかっていうと、真っ先にやったことが、銀行とパートナーシップを組んだことなんですよね。銀行と取り組むことを、最優先にしてこのビジネスを始めたんですよね。はい。だから最初にビジネスをやる段階からね、自分は10万円のお金しか持ってなかったみたいなんですけど、10万円のお金を担保にね、銀行から融資を受けて、それで銀行からアドバイスをもらいながらビジネスをこの立ち上げていったっていうのが元々のきっかけなわけなんですよね。で、それが例えば21歳の頃かな。今65歳の方なんですけど。はい。で、もう一つさらに次にやったこと。ビジネスが軌道になりましたと。利益が発生するようになりましたと。で、今後どういうように拡大していいかわからない。そうしたら、この陽相門のね、物販大富豪はどこに行ったと思います？日本の中枢です。議員会館です。議員会館に、議員さんは日本のことをね、上から見てる、高から見てるから、全部知ってるだろう。ということで、中途半端に聞くな方々に聞くんではなくて、もういきなり日本のね、高から見てる人たちのところに、ポンって行って、それでどうやったらいいんですかっていうのを聞きに行ったんですよね。それが24歳ぐらいかな。24歳ぐらいの方、時って言ってましたね。だから、そこから銀行とも、44年間、ただの一度も、関係を悪くさせたり、崩したり、飛ばしたことはないし、タカとの関係も40年間ですよ。一回も崩したことはないわけなんですね。で、陽相門なのになんでこんなね、このきちっとしたビジネスを一度も飛ばさずにね、できるのかなって不思議に思ったら、やっぱり追求していったら、この最初に関門に飛び込んでるんですよね。関門のところ。で、まあその会長はですね、今は、自分ではまあビジネス何もやってないんですけど、ふらふらと旅をしているだけなんですけども、まあ、僕も毎月1回ね、世界各国のあちこちの国でお会いしたりしてて、4月までですね、ラスベガス、5月もハワイって形でね、毎月いろんなところでお会いして、ね、一緒に飲んだりしてるんですけども、基本的には、ふらふらして何もしないんですよ。なんでそんなことができるか。自分はですね、関門的なキャラクターの社長さんを下に13人立てて、その方々に銀行との取り組みをさせてるって形なんですよね。はい。なんで、やはりですね、一番最初に雇ったのが、お金を使ったのが、この関門的な、きちっとね、仕事をしてくれる方々を自分の社内にも雇い入れたと。当然ながら銀行の、融資担当者とかも普通に雇っちゃったりとかね。それで自分の中に入れたりと。それで社長にしたりと。そういうこともやられてきてますよね。はい。なんで、ご自身はもうふわふわとね、あちこちをふらふらとされている方なんですけど、取り組む相手が銀行、関門的な役割をする銀行。あとは、 関門的な役割をしている鷹、あとは関門的な仕事をしてくれる社長、ここでですねがっちりと固めてるわけなんですね。で実は僕にまあこういうねいろんなことを教えてくれたですねもう一人の方が、まあ、香港のね同じく物販大富豪なんですけどもその方もですね、同じく最初に創業した時をね、商品をね物を販売してたわけなんですけど、まあ、その時に最初にやったことってのはやっぱり銀行との取り組みなんですね。香港なんで HSBC で、その時の融資担当者の、偉い人を引き抜いて自分の副社長にした。で、あとはこの副社長にこの銀行との取り組みをずっとやってってもらって、金融っていうのをずっと、ね、あの銀行とのこの融資っていうのをずっと積み重ねてって、融資受けたお金をもとに物販をやったり投資をやってったりっていう形で、今に至るわけなんですね。なんでこの社長自体はですね創門的な感覚を持った方なんですよね。最初にビジネスやってた時なんてひどい話言ってましたよ。毎週500万円ぐらい儲かってたみたいですね、物販の再起で。普通だったらそのお金を使って、物を仕入れたりしようとするじゃないですか。その方はさすが、まあ、要創門だなと思ったのが、そのお金をですね香港からフェリーに乗ってマカオに行くわけなんですね。それでマカオにではですね、バンカープレイヤーつってこの約2分の1で当てていくバカラっていうね、このカジノゲームがあるんですけど、そこに500万円を一撃バンって置いて、それで当たっても負けても帰っていくっていうことを毎週1回やってたみたいです、最初のうち普通こんなこと発想浮かばないですよ。だからこういうことやっちゃうのが要創門なんですよね。はい。だから普通はその500万円をポンってやって、どうやって当てるんですかって。僕はね、いつも、僕もマカオはね、昔から娘たちとね、行ってて、まあ娘たちはお留守番ですけど、部屋で。結構もう家事な一晩でやってたりしたんですけど、僕はある意味すごい勘持ってて、当たる方と逆に置いてくることができるんですよ。わかります?二分の一なのに、当たる方と真逆にだけ置いてくるんですよ、これ。うん。そんくらい当たんないんですけど、うん。はい。でもね、一撃で500万とかをね、ボンと置ける。その勇気、行動、実行力と、あとは自分が信じている感。で、それなんでこれ分かるんですかって言ったら、いや、流れを見てれば、勝ってるやつをね、見て、まあ、そいつに乗っかっていけばいいんだよ、みたいなのをパッて、さらって言うんですよね。うん。で、そこにポンと置いておくだけだって、普通そのできませんよね。だから、いかにこの自分の要創門としての直感を信じてるかっていう形ですよね。はい。でも、そういうね、やんちゃなことやってたら、多分一人でやってたらそのまま飛ぶじゃないですか、いつかは、人間って。でもそこで身を引き締めてやったのが、原資ができたら銀行とやり取りをする。あとは銀行に対応する人を銀行から引っこ抜いてくる。で、銀行とずっと取り組みをしている。っていう形なんですよね。はい。で、その方も同じく物販大富豪で。はい。で、お二人とも面白いのはね、物販をやりながら株が超得意なんですよね、株。両方とも株で利益をね、たくさん出してるんですよ。物販の本業以上に。はい。っていう共通点もあります。でも、やっぱり根底にあるのが、そういうね、創門的な、ふわふわっとした部分は、まあ表から見ては取れるところなんですけど、裏のスキーム的にはもう完全に関門と組んでるっていうところが、まあポイントなわけなんですよね。はい。で、これやっぱり月創門の方とかもですね、このクリエイティブっていうものを具現化してこの広げるときに、ね、どうしても関門的な要素がいるんですよ。多分、月創門の方が作ったようなこの元のアイデアっていうのは、ね、ひどくこの、商売としてこの考えたときにコストが合わなかったりね、いろんなところがもう問題がある、問題だらけの商品だったりするんですね。まあ、そこを関門的な感覚を持った方々がぎゅっとこの現実のマーケットに合わす形になったときに、やっぱりすごいいい商品ができると思うんですよね。はい。ということで、もう創門にとってのこの非常に重要なところっていうのは、いかに最初に関門のね、パートナーとか、社員とか、そういうところを手に入れられるかっていうのが、もう非常に気になります。はい。で、やっぱり創門から関門にこうやってこくす形の矢印が出てるじゃないですか。なんで、創門が上司、関門が部下っていう図式ね、創門も関門も両方とも気持ちがいいんですよ。はい。で、あとは創門っていうのは、財門も使うこと、こなすことができるんですよね。財門の人間も結構好きなんですよね。 総務の方って。多分だから、僕にいろいろ教えてくれる方って総門が多いのかなと。そういう大富豪の方。世界各国。うん。みんな総門的な方なんですよね。たまたまかもしれないですけど。うん。というところがあります。はい。この相対関係でね、考えていった場合、この仲間パートナーっていうのは、最初に総門、関門。だから結構こういうパターンですよ。もう、総門、関門、関門、関門みたいな。で、固めちゃう。はい。で、組織が大きくなってきたら財門も入れるっていう形ですよね。はい。で、総門、やっぱりあんまりこの立門のパートナーは、そんなに好きじゃないみたいですね。傾向を見てると。実際の世界において。うん。それ一番嫌いなのが、宗門の方を嫌うんですよね。結構総門の方って。何かというと、嫌うっていうかもう明らかなんですよ。顔が。総門の方って結構顔つきに非常に出るんですよね。要総門の方って特に。機嫌が良かったり悪かったりっていうのは。それで、やっぱり月宗門の方とかいると、露骨になんか顔が下に下がるんですよね。それで、例えば物販大富豪とかも、月収部の人に端っこにちょこっと座ってるだけで何もね、おしゃべりもしないで、おとなしく座って聞いてるだけなのに、そこ、なんか、隠してんじゃなかろうねとか聞いてくるんですよ非常にピリピリ、感覚も鋭いから気になるみたいなんですよね。なんか月収部に気が抜かれてんじゃねえかみたいなのが、すごいね、気になるみたいで、特に言うんですよ。だからほら、普通の門の人ってそんな感覚鋭くないじゃないですか。僕なんか在門なんで、誰がいてもあまり気にしないって感じなんですけど、総門の方だとですね、なんかすごいそういうのが感じるみたいですね。いい悪い、好き嫌いっていうのがね。なんで、もう露骨にこの態度がね、変わってしまうんですね。態度とか空気感が。っていうのが見られます。だから、ほんと宗門の方っていうのは苦手なんだなって、ね。嫌いっていうか苦手なんだなって思いますよね。うん。なんか話しづらくなんですよ、急に。総門の方って。普段ペラペラペラペラ喋ってるのに楽しそうに。なんか、宗門の方が質問をすると、なんかやたら警戒するとか、なんか、滑らかさがなくなるんですよね。この。うん。ということで、非常に見て取れます、これは。はい。ここの関係も。ですね。あと、風水っていうところがありますけど、総門の方で成功されてる方っていうのは、やっぱり海が好き、山が好き、川が好き、雪山が好きとかですね、大自然を非常に好むんですよね。はい。だから釣りが好きだったり、ね、山登りが好きだったり、ゴルフが好きだったり、あとはね、マリンスポーツが好きだったり、ね、川でも釣りとかね、そういうとこが好きだったりっていうのがあるわけなんですよね。はい。で、やっぱり、総門の方っていうのが、このね、原理原則を築くときに、いろいろ自然から学ぶことが多いみたいです。実はこの陰陽五行の応用で、占いとかに使うですね、毛っていうやつがあるんですけど、毛。64のね、方程式があるんですけども、ね。それもですね、実は、人間の細胞を見ていくと、ね、64のね、方程式が全くその毛と一緒なんですよね。はい。で、DNA の構造とかそういうのも、毛で全て表すことができるっていうね、そういうものもあるわけなんですけど、その毛っていうのは実は、占いですからね、この64の毛っていうのは、人間の体内の DNA だけじゃなくて、人間の体内の DNA だと、その意味付けも始まりの DNA、終わりの DNA とか、それぞれの役割のね、意味も一緒みたいですよ、全部。で、さらに、でも、それがすごいのが、その毛っていうのを最初に作ったとされる人は、なんと1500年前の人なんですよ。1500年前。パソコンも、顕微鏡も、ね、人体のこういうね、DNA できてるとか、そういう情報も全くない時代に、そういうものを作ってしまった人がいるわけなんですよね。で、その人は、なんでそれが分かったかっていうと、大地を見てたと。自然を見ていたと。その自然で起こる現象をまとめていった結果、そういう形になってしまったっていうふうに伝説が残ってるわけなんですよね、中国の方で。はい。多分これも総門なんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、こういうことをですね、何の教科書も過去の事例とかもない状態で、これ無から気づいていくことができるのが総門なんですけども、やっぱりその時にですね、重要なのは、そういう環境に行ってないと気づけないってことですね。なんで、 あとはやっぱり他人の感覚に触れるっていうのも非常に重要なんですね。いろんな国に旅をしたり、いろんな地域を旅をしたり、ね、いろんなこの美術館に行ったり、ね、展示会に行ったりってするのも非常に、重要です。感覚に触れないことにはさすがにですね、陽相門も月相門もその感覚というのは芽生えませんので、ね、ここは非常に重要です。だお子様とかでね、相門の方がいたら、なるべくもう本当塾なんか絶対通わしちゃダメで、お勉強なんか絶対させちゃダメで、その時間があったら、まあ、習い事とかね、この芸能とか美術とかそういうところに関わるものだったらいいかもしれないですよね。あとは、とにかくいろんなところに連れてってあげると、いろんな、国の人とかに触れさせてあげると、ね、人というかこの、ね、街並みにね、あとは美術館とか展示会とかね、まあ、そういうところに連れてってあげるというふうにしていくと、まあ、いいかなというのがありますね。はい、で日々の言動ですけれども、ね、日々の言動はとにかく、自分の世界にね、沿ったことを言っていいと。例えば陽相門だと、気分が悪いときは気分悪くしていい、気分がいいときは気分良くしていい。それでこの気分がいい悪いっていうね、この感覚っていうのもめちゃくちゃ重要なんですよ、陽相門にとって。ここを押し殺す必要ないんですよね。ここを押し殺してしまうと直感鈍ってしまうんですよ。例えばなんで彼らが株すごいかとか言うと、暴落の時になんかすごい嫌な感じがしたりするみたいですね、結構その前に。で暴落の時に嫌だから、初めに持ってる株を全部手締まいして全部売りかけるみたいなね、うん、そういうことができるわけなんですよね。だこれが自分の感覚に偽ってですね、それ嫌な感覚をしてるのに無理やり、いやそんなことはない、ポジティブ行こうみたいなしちゃうと、この感覚酷したってのは分かりますよね。だから気分悪いときは気分悪い、気分いいときは気分いいっていう感覚を研ぎ澄ましていくっていうことが非常に重要なんで、だ 日々の言動もですね、やっぱりいい悪いっていうのをはっきりさせる、陽相門も月相門もね、これは、いいわけなんですよね。だから親としても子供たちがね、そんな、気分悪い顔しちゃいけませんとかね、気分ね、こういうところで笑っちゃいけませんとかね、そういうことを言ってしまうと感覚が鈍ってしまうんで、まあ、とにかく放置しとくと。放置。はい。という形ですよね。で、あとは、まあ、自分の強い部分を強くするために、まあ、同じ強さをね、相門のパートナーには頼らないっていうのは重要ですよね。相門と相門が二人でね、同じ場所にいると、まあ、感覚でなんかね、ぐちゃぐちゃな形になっちまうんで、まあ、パートナーシップとかですよ。自分が感覚をこの人から学ぼうという時にはいてもいいんですけども、このパートナーシップ組もうとか、まあ、社員として総門が総門雇おうとかすると、ちょっと感覚と感覚でおかしいことになってしまったりするんで、もうなるべく感覚のない方々を雇ったりパートナーとして選んでいくと、ね、関門っていうと、まあ、関門の中でも総門の要素を持った方っていうのもいますけど、まあ、関門で知られている方っていうのは高い確率で、感覚を持ってたり、することはないんで、はい、まあ陽相門とか月相門に比べてですよ、うん、なんでそういう方々とパートナーシップを組んだり社員として、取っていただけると、まあ、いいかなっていうのがありますよね。はい、であとは相門でね、自分の強すぎるところを弱くするっていう部分はどうしたらいいかっていうところですけども、まあ、相門に限っては、ここはですね、もう結構限界突破しちゃってもいいのかなっていうのがありますね、感覚っていう部分では。ただまあサラリーマンでね活動されている方々はこれダメですよね、どうしても。うん。だからサラリーマンとして普通の日本企業の大企業に入ってしまったまあ総務の方っていうのはどうしたらいいんですかね。営業職だったらいいかもしれないですけどね、結構外に行くような感じで。ただ社内で働いている状態っていうのは非常に感覚が鈍っちゃうんですよね。うん。なんで、なるべく早く、まあ、外の世界に飛び出していってもらえばいいかなっていうのがありますよね。はい。もしくは、中小企業で創業者がちゃんとね、生きていて、創業者が、まあ、全社員の目の届くところにいるようなレベルの会社。うん、そういうところだったら非常に活かせるんじゃないですかね。サラリーマンでも。うん。引き抜いてもらったり、しますよね、ポンって。うん、社長直属みたいな。 結構やっぱり総務の方って、陽総務の方とかも月総務の方も活躍されてる方ってそういう方が多いんですよね。はい。ちなみに今まで会ってきた陽総務月総務の方ってどういう方がいましたかね、官邸の中で。
そうですね、本当に総務でもうすでにバリバリ発動されている方っていうのはそもそも官邸にあまり来られないような気がしませんか。なのでどっちかっていうと、はい、悩まれている
悩まれている方ですね。
はい、
実はあなた総務なんですよと。
はい、
はい、
とても喜ばれるんですよ。
はい、
こんなに楽しく心地よく生きていいのかと。
はい、
だけどじゃあどうしたらいいんだろうっていう。
明日になれば会社に行かなきゃいけないと。また
そうですね。
ああ、そういう感じなんですね。
はい、原因が会社か親、両親に告されている場合も多々見られます。
はい、だからさっき言った通り、両親が小さい頃から勉強しなさいとか。
そうですね、
ちゃんとしなさいとか。
はい、
不機嫌な顔するのやめなさいとか。
はい、
こんなところで笑うんじゃありませんと。
はい、
そういうことをやられすぎてしまったわけですね。
はい、
はい、なるほどですね。ここは厳しいですね。はい、でもやっぱりまあ、ここはですね、まあ、最初のこの門の基本説明のところでね、そこではみっちりとこのなんで今後サラリーマンのままでいると危険なのかっていうところを数字とデータベースをもとにねお話ししていったと思うんですけども、まあ、これから先日本ではやっぱりまあ、1960年頃だと個人、事業者が 50%、 サラリーマンが 50% っていう形の、まあ、創業大国だったわけなんですけども、まあ、今現時点だとサラリーマンの方が 82% で、事業者の方が 17%、 合ってますよね。はい、 18% ぐらいですね。まあ、こういうような比率になってしまってて、世の中の大多数がサラリーマンという形になってるんですけど、まあ、今後またね、日本は国の政策もそうですけれども、創業大国になっていこうっていう形のね、ものに戻ってますので、やはり総務の方は本当に会社内でですね、恵まれた環境でいるんだったらいいですけど、そのままの職場で。そうでない場合は、一刻も早く飛び出してもらって、自分の感覚を頼りにね、人がいるところに飛び込んでさえすれば、自分は商売もできますし、人からね、新たなこの創業社長みたいな方にもね、雇ってもらったりとかもすることもできますし、ね。なんで、勇気を振り絞って、やっぱり飛び込んでいく。ね、新しい、今が嫌な環境だったら出ていくと。そこで耐えても何も総務磨かれないですから、嫌な感覚の場所で。だから総務の方で重要なのは嫌な感覚の場所にいない、ね、いい感覚、自分がいいと思う感覚の場所にいる、嫌なと思う感覚と人とは付き合わない、ね、自分がいいと思う感覚の人と付き合うというところから最初始めていってもらいたいんですね。もちろんね、マスターレベルになってくると、ね、例えばもう富豪とかになってくると、まあ嫌な人でもいい人でもこうパンパンパンパン相手にできるみたいなね、感じになっていくと思うんですけど、最初今のこの現代社会においてサラリーマンが 82% の国ですからね、日本は。そういう中で、このサラリーマンとして活動しているとどうしてもこの総務の要素っていうのがどんどんと弱くなってきてしまうんで、ね、そこはもう勇気を振り絞って、ね、飛び出ってもらいたいなと思うわけなんですね。はい、で、この自分の強すぎるところを弱くするっていうね、ちょっとその気を利かせたようなところは、総務に限ってはこの最初の字っていうのは必要ないかなとか思うわけなんですよね。はい。ただ、さっき言ったように具体的なビジネスに落とし込んだときに、ね、関門のこの組織と付き合うときは、やはり少し抑えてあげる必要がありますよね。うん。あとは、この自分が感覚を持ってる方だといって、関門の人に、ね、なんでお前は直感がないんだとか、なんでセンスがないんだって言ってもしょうがないと。うん、そのセンスとか感覚っていうのは自分の特有のものなんで、他人に押しすぎても、他人になんでお前はないんだって言ってもしょうがないというところで、まあ、そういう部分ではね、ちょっと妥協点を見出していただければいいかなというのがありますよね。とにかく、関門を使いこなせると、この総門っていうのはめちゃくちゃね、うまく回るんで、そういう意味だと、そうか、自分自身はいいアイデアとか、そういうものを感覚というのを持ってていいけど、それを相手に強制させてはいけないっていうようなところで妥協点を見出してもらうのが、まあ、強すぎるところを少し弱くするっていうところにつながるかなっていうふうに、思いますよね。はい。はい。 で、草門の、まあ、相対関係のおさらいですけれども、はい。これは自分をね、パワーアップするっていうところにもね、つながるわけですけれども、まず、立門との関係性は、立門の方から、この何かをされるのは、まあ、あんまりそんなに好きじゃないです。草門の方は。はい。立門と草門って結構仲悪かったりしますよね。うん。で、立門、ただし立門というこの要素は使えるわけなんですよね。立門が草門を生じているわけじゃないですか。で、立門というと、この言い方を変えていくと、どなたも持ってるんですよね、立門は。全員が持ってるんですよ。自分自身なんでみんなが持ってるんですよ。で、それはどういうふうに活用するかというと、ゆったりと休息を取ったり、ゆったりと休息を取ったり、他人から喜んでもらったりすることで、自我の力が増幅すると。そうすると、感覚に流す、創門的な力に流す、この力が、門の力が高まる。ね。創門の力が高まるわけなんですね。で、この創門のエネルギーっていうのは、自我から、この流してきてるわけなんですね。実際は人間の仕組み的には。なんで、最近感覚が鈍ったなとか、感覚が悪いなって時には、仕事をバーンとやめて、やっぱり休息を取って、旅行に出かけたりしなきゃいけないんですよね。うん。そういう意味でもやっぱりサラリーマンの普通の日本企業で働くって環境は、まあどう考えても向いてないですよね。うん。じゃないと、疲れてる状態で感覚をね、発動させようとしても絶対にできないんですよ。感覚は自我から来てるんで、これは。創門の力は。なんで、少しでも調子悪い時では、バーンと休むと。休暇を取る。そして、旅行に出かける。大自然に出かける。ね、あとは綺麗な街並みのところに出かける。っていうところが非常に重要視されますよね。だからこの休息取りながら、創門の能力を発動させていくっていうのが、非常にいいですよね。だから大富豪の方っていうのは、まあ非常に自由な活動をされている方が多いです。ふらふらふらふらとなんかしていると。うん。いうところですね。それにはこういう理由があるんですよ。何もするな。ゆったりとやれとかね。そういうこと言いますからね。うん。ビジネスで成功する秘訣は何ですか？何もするなとか言うんですよ。そうすれば、感覚が降ってくるとか、もう相撲そのものの言葉ですよね。はい。過去から学ぶことはないとか言い出すんですよ。全部天から降ってくるんだと言ってます。面白いですよね。はい。次、財門との関係性。財門は、この相門がね、自分自身で見つけたもの情報サービス。ね。月相門が自分自身で作り出したもの情報サービス。こういうものはですね、自分が良いと感じたもの情報サービスを、まあ、作り出したり見つけ出したりすると、そうやってすぐにですね、それを持って、今度はちょっと相門から脱出して、人がいるところに飛び込んでみるんですよね。ファッと。自分こんなん作ったんですよとか、こんなんやってんですよみたいな。ね、ふわっとした、さらっとした感覚でいくんですよね。そうするとそれがすぐに、この財の発動につながりやすいわけなんですね。はい。とにかく重要なのは、人がたくさんいるところに飛び込むっていうところも、これ、よいしょよいしょで必要なわけなんですね。毎回毎回毎日毎日飛び込んでると、いろんな人の感覚に触れすぎちゃって、飽きちゃったりね、疲れちゃったりするんですけども、よいしょよいしょでは、ポンと取り込む。うん、いい感じなんですよね。そうすると、ビジネスチャンスをつかみやすい。というところが、ここの総門から財門の流れにあります。次。関門ですね。で、関門は、この総門的な直感がね、関門を隠す関係にありますよね。はい。でも逆に言うと、これはですね、関門の方が持ってない要素、一番苦手とする要素を、総門の方が持ってくれてるっていうところがあるんで、総門の方が、関門の方を非常にね、この上司として崇めやすいと。ね。もしくは、自分の尊敬する人物になりやすい。っていうところが、ありますよね。はい。で、憧れるのも、関門の方が憧れるのも総門だったりします。はい。でも女性の関門の方だと、この総門の笑顔が嫌いとか、気を振りまくとか嫌いとか、そういうのも、女性同士だとありますよね。何あの人ヘラヘラしてんのかしらとか。 そういうのに関門に言われてしまうということもよくあります。はい。悪気がなくても。うん。だほら、この総門と関門って、この二組を見てると非常に面白いですね。総門の方ってなんかすごい自分自身をリラックスした感じで、もうニコニコしてたりとかね、そういうのが多いじゃないですか。このファッションのブラな格好したりして。関門の方は、笑わないでキリッとしてる場合が多いじゃないですか。基本的には。愛想笑いか、ドヤ笑いか しないじゃないですか、基本的に関門の人は。でも、そうするとこの二人が会うと、ね、なんかその、お互いなんか違和感を感じるっていうのはありますよね。女性同士が特に、そういうのがね、見てありますよね。はい。だから非常に関門の人も、総門の笑顔は違和感を感じるみたいですね。結構。はい。憧れつつも。そういうのはあるみたいです。はい。まあでもですね、基本的にはやっぱり、特に月刊物の方とかだと、自分が負けを認めた相手には従うっていうところがね、あると思うんですけども、まあ総門の方はね、この月刊物の方をこの、負けさせるのが得意なんですね。ポーンと。ということで、やっぱりそういう部分でも、この総門の上司、関門のね、右腕、左腕みたいな形に、作ってきやすいんで、まあ、ここはね、活用してもらうと、総務の方はビジネスがうまくいくかなというふうに思いますよね。はい。で、次、衆門の方。あ、衆門の方じゃない。衆門との関係性ですね。はい。ここ非常に重要なんですけども、先ほどのケースにもね、出てきたと思うんですけども、衆門の行動を総務がすると、非常に酷されます。はい。なんで、学ぶときにも、必要最低限の原理原則だけを学んでいくと。あとは長期間同じことを学び続けない。まあそういうところも、重要ですよね。ただ、定点観測っていう形で学ぶものは、いいです。はい。例えば、総門が株をやるんだったら、まあその株に関する情報を定点的にね、どんどんと収集していくっていうのはありですよね。はい。ずっと勉強してるって感じじゃなくて、データベースを入れていくって感じですね。はい。でもこの俗に言うお勉強しなさいのね、何の意味もないのに、ただ単にこの学校の教科書を やりなさいとか、ね、国語算数、社会とかね、理科社会とかね、こういうものも何にも意味がないのに、ただやりなさいとか、ね、学校のためにやりなさいと、会社のためにやりなさいと、ね、そういうものはめちゃくちゃ酷されます。意味のないものは。だから総務の人がこれは自分が必要なデータベースと経験っていう部分で、学ぶ必要があると自分が思った場合はパンパンパンパン入れていいですね。だから取り入れていいですね。パンパンパンって感じで。だそうじゃなくて無理やり勉強しなさいっていう感じでやってしまうと、ダメなわけですね。これは。ただ逆にここも難しいところなんですけど、そうは言ってもこのね、で、総務にはデータベースと経験の蓄積っていうのが後日ひらめきの原動力になるんで、ここはちょっと難しい言い方なんですね。言い方が違うんですね。お勉強はダメ。でもデータベースと経験の蓄積っていう部分ではこれがひらめきの原動力になるっていうふうに、まあ大富豪の方々もおっしゃってますね。うん。だから完全に勉強しないわけじゃないんですよ。本当に好きなことは勉強すると。データベースと経験は取り入れていく。っていうところはですね、ちょっと総務の方はこの意味合いっていうのをね、理解してもらいたいなっていうのはありますよね。はい。ということで、まあ、例えばうちのね、子供、長女なんかも、幼総門なんで、ちっちゃい頃からお勉強しなさいってのは言ったことないですよね。はい。あとは、学校選ぶときもね、非常に苦労したんですよ。この学校いろんなとこね、見ていくと、最初日本人学校ね、マレーシアのジョホールバに住んでるんですけどね、日本人学校入れてたんですけど、この、授業参観みたいに行ってみたら、なんかこの、幼総門特有の、この表情とか笑顔が完全に消えた無の状態でですね、死んだ状態でこの授業を受けた姿を見てしまったんですよね、パパとして。はい。誰を見てしまった瞬間、もうここダメだっつってね、すぐにこの学校を探し始めたわけなんですね。はい。日本人学校だとめちゃくちゃ酷されまくった、うん、うんだって。まあ、それはそれで、じゃあ経験としてよかったねっていうふうに言ってるんですけどね。経験としてね。経験としてよかったねと。うん、でもその後ですね、まあ、いろんな学校行ってみるんですけど、インターナショナルスクールだからっていいかっていうと、意外とそうでもなくてですね、 結構マレーシアにあるマルボロカレッジ、ジョホールバルっていうところにですね、シンガポールの隣のマルボロカレッジみたいなところにもう行ってみたんですね。でもあそこもガリガリ勉強するようなところなんですよね。で結構インターナショナルスクールって僕ガリガリ勉強するような場所が多かったんですけど、唯一、今行かしているですねアメリカンスクールが、なんでそこにしたかっていうと、見に行ったら寝っ転がって MacBook に向かってパチパチやるのが授業風景だったんですよ。わかります？床に寝っ転がってたんですよ、生徒が。あとはなんかボールの上とかに座ったりしてなんかパチパチやらされるとか、あとにかく美術とか音楽とかこういうところにも、あとブログとか YouTube とかこういうところにも力を入れてた学校だったんで、あ、ここはマシなんじゃないかなと。うん。一番楽しそうだと。で、先生に聞いてみると、ね、うちは MacBook しか使わせませんと、校長先生に聞いたら。ね。で、Windows はダイナゾーです。Windows は恐竜です。化石です。みたいなのをスパッて言ったんで、あ、ここはいいんじゃないかなって言って、まあそこを選んだわけですね。最近寝転がって学校ってやってんの？もうないの？あれ。最初のうちだけなんだ。人数増えすぎちゃったね。はい。ということでね、もれなくだんだんとこの組織がでかくなってくると、なんか普通の学校化してきてみたいですけど、なんで、そういうとこまた他にないかなとか思ってるんですけどね、難しいですよね。うん。だから、だんだんと関門的な要素がね、先生増えてきたり、人が増えてきたりすると、関門系の人たちが増えてくるんですよ。そうすると最初のこのとんがったとこって全部丸くなってきてんで、まあそこはねちょっと妥協って難しいんですけど、まあ勉強しないで遊びで行ってきないよって感じで行ってるわけなんですよね。うん、経験としてね。はい、残念だね。最初のうち結構ね楽しくて自由な感じだったでしょ。うん、ということで組織が巨大になってくるともうこういうことになってですね、サラリーマン的な学校になっちゃうんですよね。残念ですね。うん、というところがありますよね。はい。まあだからこの一番重要なのは、今の時代っていうのは、お勉強、ね、勉強神話。ここが昭和の時代から今日にまでかけて、日本のね、この教育委員会の指導要項にも入ってるわけじゃないですか。このお勉強のさせ方が。だこれは、僕のね、まあ公明ママは現役の学校の先生ですけども、別に公明ママが悪いわけじゃないんですよね。公明ママはただ単純に学校の教育委員会から支給されたこの指導要項っていうのはね、毎年改定されたりとかもするんですけど、これに基づいて学校の先生も教えてるだけに過ぎないんですよね。その仕事として。だから学校の先生が悪いってわけじゃないんですよ。ね。これを決めてるのが、やっぱり教育委員会なので。それ教育委員会はなんでこれをやろうとしてるかというと、まあ、昨日の門の基本編ではね、徹底的にお話ししましたけれども、日本人は、やっぱり一部の経営者とたくさんのサラリーマンという国にしたかったというのがあるわけなんですよね。これが昭和にかけて1960年から、まあ、2000年にかけてまでの一つの目標だったわけなんですね。で、この目標はなんと計画通りにいってるわけなんですよ、日本は。その結果として 82% 以上の人がサラリーマン。ね。残り 18% ぐらいの人が経営者だけっていうね。こういう図式になったわけじゃないですか。まあ、ところが、どっこい。まあ、今の時代ね、インターネットが台頭したことによって、またね、この人口が減ってきたっていうこともよってですね、どんどんとこのマスマーケットっていうのをね、マスマーケティングっていうのが効かなくなってきた。っていうところがあってですね、またどんどんと縮小、そのサラリーマンの、いる、たくさんいる上場企業は縮小傾向にある。で、今後は、ね、独立した、この事業者の方に増えていってほしいっていう国の方針になってるわけですね、再び。はい。だそのね、政策の一環として、日本銀行の量的指摘金融緩和があって、その後に、最近日本銀行で始まったね、マイナス金利っていうのもね、ありますよね。で、マイナス金利っていうので、各590個ある日本の銀行が、ね、今までだと、融資の目標を達成しないときは、すぐ日本銀行の銀行に、銀行口座に預け入れしちゃうんですよ。そうするとそれだけでも金利が出てくるんで利益が出てきちゃうんですよね。なんで銀行は楽してすぐに日本銀行の口座に入れていくっていうことをしてたんですけど、マイナス金利にしたことによってここシャットダウン。なんで日本銀行は各銀行に融資しなさい、積極的にリスクを取って融資しなさいっていうところを促している。で、融資なんかできないところだと早く合併しろよって言ってね、脅しをかけてるわけですね。で、銀行員は全員サラリーマンなんで590個 ね、このここで働いている人たちは全員サラリーマンなんです。なんで合併ってめちゃくちゃ怖いことなんです。わかりますよね。偉い人であればあるほど自分の席がなくなるわけですから。イストルゲームが始まるわけですから、新たにね。それを非常に恐れているわけなんですね。だから、このマイナス金利と、ね、追い詰める。それで今後は、その状態にしてから、日本銀行はまたバカバカ量的指摘金融緩和する予定らしいです。どうやら。それは何をしているかっていうと、ただ単にね、日本の通貨を、この値段を下げるっていうわけじゃなくて、何をしたいかっていうと、みんなにもっと起業してもらいたい国になってほしいわけなんですね。うん。で、そのためにこういう政策っていうのは一つありますんで、もう国の方々も分かってるんですよ。このまま行くと人口が減ってきて、サラリーマンっていうね、ところの職場がどんどん縮小してしまうと。上場企業の雇用できる人数っていうのもね、その規模もどんどんと減っていってしまう。っていう流れにあるわけなんですね。なんで、まあ、昭和の時代から2000年にまでにかけては、ある意味このお勉強神話っていうのは、まあ、非常にこの再現性の高い、国民全体にとって再現性の高い成功ノウハウでもあったわけなんですよね。なんでかというと、しっかりと勉強して、中学、高校、大学って卒業して、上場企業に入りさえすれば、ある程度の安定とした毎月のインカムゲインっていうのを得られる環境は、現にこうやって整ってるわけですか、日本。こんなに整ってる国ないですよね。あとは日本の素晴らしいとこ何かっていうと、新卒のね、採用ってあるじゃないですか。新卒の採用で非常にびっくりすると、改めて思うことは、ね、例えば上場企業は、何十人、何百人って取るじゃないですか、新卒の人。でもその新卒の人って、何にも仕事に関する知識がないにもかかわらず、その状態、ゼロの状態から会社に入社させて、そこから会社がお金をかけて研修を2、3ヶ月やったりするんですよ、上場企業ね。で、ゼロの状態を1、2、3にしてあげるっていうね、ところなんですよね。むしろマイナスの状態から入ってきますね。学生時代遊びほうけた人が、この会社なんか入っていくみたいな。そういう状態があると思うんですけれども、でもこういうことをね、やってくれる国っていうのは、世界でも日本ただ一つですよ。戦力かどうか、誰かどうかわからない人たちをとりあえずは入れてくれて、それで徹底的に教育してくれて、それで戦力化してくれるなんてね、素晴らしい国は日本だけですからね、これ。はい。だから、日本の国はこの文句言ってもしょうがないわけなんですね。だから勉強神話ったにも理由があって、あとは、こういうふうに、この会社の中にとりあえず入れてくれるっていう環境にも、このちゃんと整ってるっていうね、ところがあるわけなんですね。まあ、ところが今後、この勉強神話っていうのはね、どんどん使えなくなってくる。それはなぜかっていうと、サラリーマンがいらなくなってしまう。で、どんどんとサラリーマンを圧縮してくるってことは、今までのように企業が、ね、新人を育ててあげようと、卒業したばかりの新人をたくさん雇って育ててあげようっていう、ね、時間と労力とお金がなくなっちゃうんですよ。うん。なんで、もう即戦力の人たちばっかを入れるような形になってしまうんですね。とすると、まあ、今後サラリーマンとしてお勉強をしてサラリーマンになるっていうこの道が多くの人にとって閉ざされることになるわけなんですね。なんで、まあ、今後は独立事業者として行きましょうっていうね、この国の体制になってるわけなんですけど、まあ、そこにね、合わせてこの総務の方っていうのはね、また活躍のシーンが増えんじゃないかなとか思うんですよね。はい。個人事業者になった時、この総務の方々っていうのはまた活躍し出すんで、そうするとまた違う、ものづくり日本みたいな形で、任せのように目に見える商品をものづくりするっていう形ではないかもしれないですけれども、ね。またこのインターネットの世界でも、ね、様々なこのサービス業とかでもね、また世界に通用するような、このある意味、まあそういう意味でのクリエイティブなね、日本ならではのクリエイティブなところっていうのを、まあどんどんとね、作っていく人材として活躍してもらいたいなっていうのがありますよね。総務の方には。はい。やっぱりね、総務の要素がないと、そういう新しい発想ってバンバンね、作れないんでね、難しいですよね。はい。あとはですね、総務の方、成功されている方がですね、共通しておっしゃるのは、ご先祖様の力を使うと。まあ、神様とかあんまり好きじゃないみたいなんですね。神様っていうよりも、ご先祖様っていうふうに言ってますよね。まあ、うちなんかも、まだ、僕のおじいちゃんおばあちゃんが4人中3人生きてるんですよね。生きてくれてるんですね。で、まあ、一人は去年お亡くなりになってしまって、まあ、それが初めて僕たちの知る、 ご先祖様になったわけですけどね。まあ、なんで、日本に一時帰国した時には、家族で、最初のご先祖様になった身内ですよね。おばあちゃんのところに、まあ、こういう形で行ってますよね。お墓参り。で、ちなみに僕がいつもお世話になっている、その、物販大夫の方は、毎週一回お墓参り行ってるみたいです。日本にいるときは。はい。で、朝のお散歩コースのがてらに、ね、別に花屋行ってお花を買ってくるってわけじゃなくて、道端に咲いてる花を摘み取って備えておくみたいなね。まあそういう軽いノリだ、みたいなんですけど、毎週ご先祖様のところにお参りに行ってます。で、なんでそういうことをするんですかっていうのを聞いたところ、ね、自分の直感っていうのは、ね、ご先祖様から降ってくるんだっていうんですよ。ご先祖様が今まで何百年、ね、何千年、何万年、何十万年って生きてな中での、生き残ってきた中での知恵、ね、これが天から降ってくるっていうふうに表現されてるんですね。で、実はこれ、この感覚っていうのは合ってるんですよね、非常に。僕たちのこの英知っていうのは、なんか神様がとかがくれてるわけじゃなくて、ね、空気からなんか勝手に降ってくるわけじゃなくて、ご先祖様がくれてるんですよ、本当に。ご先祖様が生き残ってきた、このね、経験則っていうのがずっとこの僕たちのですね、DNA の中に入ってってるんですね。で、これが、これで僕が口で言うだけだったら分かりづらいと思うんですけど、まあ、例えばこの逆三角形見ると分かるんですね。まあ、真田孔明家系図って書きましたけど、まあ、僕がまず1代ですよね。これ2013年ってなったのは、僕が2013年の時にちょっと計算してみたやつなんで、こうなってるんですけどね。まあ、そこからどんどんどんどんこうやって、上に遡ってって、まあ、2013年じゃないですか、今。じゃあ、2013年前の、0年西暦でしたっけ、今。西暦ですよね。西暦0年 ?0 年には、何人のご先祖様がいたのかっていうのを計算してみたかったんですよね。はい、Excelで。それでこういうふうな数字が年々年って入ってるんですけど、まあ、正確じゃないんですよね。だからこれは大体の、川山陽でやってるんでね。はい。で、まあ、真田孔明いますと。パパ、ママがいますと。おじいちゃん、おばあちゃんいますと。で、おじいちゃん、おばあちゃんのおじいちゃん、おばあちゃんがいますと。ね。っていう形でやっていくと、もう、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096、8,196,3,768,6,5,538,6,5,,103,142,26,2,142,50,4,786,100,104,8,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8,576,100,104,8, 1221年に1000万人突破、1677万。これ言うのも難しくなってきますよね、もうね。これ全員、なんとか左衛門、なんとか左衛門と書いたらすごいですよね、これ。1000万人分。米子、左衛門とかこの、そういう家系図作ったらすごいですよね。よくほら、家系図とかって、なんか都合よくこの、有名な人のね、直結だけで、そういうことは女性が入ってくるみたいな家系図隠していますけど、あれがいかにインチキかってわかりますよね。実際そんなことなくて、男女平等なわけじゃないですか、こうやって。あの、結婚して子供産んでっていうところでは。え？男女がつがいになってないと子供って生まれないわけですからね。だから、この都合よく男性のかっこいいね、徳川家康で外からパンパンパンって入ってくるっていう家系図は嘘ですよね。はい。こういう風になっていかなきゃいけないです、家系図は。で、ここから見ていくと、なんと1122年に、1億3400万人なんですよ。ご先祖様が。で、バーって見ていくと、1023年に10億人で、0年になると、これ0の数数えるだけでも大変ですよね。これをなんて読むのか僕学校で習ってないんでわかんないです。なんていう単位なのかこれが。うん。もうちょっと外とか超えてるんでよくわかんないですね、これ。で、これわかりますよ、これ事実だって。だって、二人のつがいからしか子供生まれないんですよ。どうやったってこの数字になるんですよ。ね。ご先祖様の数。で、これがどうやって地球上に存在していたのか、それほどたくさんの人がバンバンバンバン次から次に死んでいたのか、 ね、よくわかんないですけど、これは、僕には。うん。こういう数字になっちゃってるんで、地球上のなんか、ゴキブリの数より多そうな感じもするんですけどね。うん。ちょっとこれ謎です。誰もこういう本をね、読解してくれた本ってないんで、うん、誰かこれ研究して書いてくれる、ね、人いるといいなと思うんですけど、これ意味わかります？だって。日本の人口って昔だって、江戸時代で2000万人しかいないとか言われてるじゃないですか。でもなんか僕のご先祖様すでに2000万人突破してるんですよね。不思議なことに。でもこれ、それぞれ皆さんもご先祖様も一緒なんですよ。だからよく誰か人類皆兄弟って言ってますけど、本当に兄弟かもしれないですよね、みんなね。うん。限られた中でこの、わーってなってる。で、実は門っていうのは、人数がたくさんいればいるほど、同じ確率になってくるんですよね、だんだんと。もう少ない人数だと、ね、あとは特定のテーマにしたセミナーとかだと、偏りが出たりとかね、しますけど、人数が増えれば増えるほど、門っていうのはバラバラになってくるんです。だ家族の中でも別に、立門から立門が生まれるとか、在門から、何が生まれるっていう形ではなくて、人数が多ければ多いほど、様々な門の人が、まあ、ランダムにですけどね、点在するような形になってくるわけなんですね。で、僕たちのこの門力っていうのは、ある意味、DNA の中に刻まれた、生きる知恵、かもしれないですよね。うん。はっきりと僕はそうだっていうのは、ね、神様じゃないんで言えないですけど、統計学的に、あといろんな様々なね、総門の意見とか、そういう方々の、中国で西への方の意見とか、そういうものを参考にすると、まあ、そういうような、ね、一つの過程、が見出せるわけなんですね。ということはやっぱり僕たちのこのね門力っていうのはこの人間のねご先祖様が生き残ってきた中で培った経験則だとかが全部入っていて、まあ、それが何かのあれでこの生まれながらにねこの門だよみたいな形でだんだん決まってきて、そこの力が発動しやすくなるという形になるわけですね。ある意味僕たちのこの能力っていうのはこのご先祖様がね、生き残ってきたマンモスを飼ってた時にね、まあどう対処したのかっていう知恵から降ってくるって、その大夫がおっしゃるんですよね。うん。でもそれはあながち嘘ではないかもしれないですね。うん。なんかこれ見たことある、光景だよねとかね。あとはなんかこの人嫌な感じがするんだよなとか、こういうのも多分ご先祖様がこうやってずっとね、生きてきた中で培ってきたものだと思うんですよね。で、これってすごいことだと思うんですよ。このうち誰か一人でも、お亡くなりになっていたとしたら、産む前に子供を。今、僕たちは存在しないんです、これ。そうすると、この数字ってすごいブルブル恐ろしく思いません？この、たった一人がね、失敗しただけでダメなんですよ、今。逆算的な考えですけどね。ってことは僕たちは、まさにね、いにしえの勇者たちの生き残りの末裔なわけなんですね、簡単にかっこよく言うと。ね。間違いなく、こんだけいたら、地球上の人口を増えよりオーバーしてんで、間違いなくこの皇帝とか、なんかその、徳川家康とか卑弥呼とかなんか入ってそうですよね。いや、これ僕じゃなくてみんなもですよ。みんなも末裔ですよ、だから絶対。だって、日本の人口オーバーしてるんですから、これもうすでに。うん。間違いなく入ってます、皆さんも。うん。で、そういうところを意識、認識すると、さらに発動しやすくなるって、これは総務の方が言ってるんで、発動された総務の方が言ってるんで、やっぱり確かだと思うんですよね。うん。で、やっぱり大成功されている総門タイプのね、経営者の方ってこの、お参りとかすごい重要するんですよね。無宗教は無宗教なんですけど、なんかやたらそのお参りとかね、こういうところをちゃんとやってるわけですね。ちなみに、その物販大夫の場合は、お墓参りは1週間に1度だけど、ご先祖様の自分が知っている中でご先祖様の写真っていうのは貼っといているみたいなんですね、壁にね。で、毎朝それは拝んでるって言ってましたね。うん。そうすると、降ってくるんだっつ。いざ、ね、困った時に、マンモスがやってきた、右に避けるか左に避けるか、ね、下にしゃがむか、どうすればいいかっていうのはご先祖様が教えてくれると。うん。っていうのはやっぱり DNA に残ってる。それを意識することで発動すると。うん。いうところが、やっぱりこの門力のね、秘密だとも思うんですよね。はい。統計的にこの、ね、奥さんに怒られたら、おとなしくしてるとかね。まあ、そういうこの生きる知恵っていうのはこのたくさんのね、お父さんが身につけてきたというやつかもしれないですよね。で、やっぱりね、親より子供の世代の方がその時代にあったね、ものが発動してるんですよ。例えば僕たちみんなね、多分この子にいらっしゃる世代の人たちは、赤ちゃんの時は天才やって言われたはずなんですよね。1歳、2歳ぐらい、3歳ぐらいまでの時は。なんてうちの子天才だってみんな言われたはずなんですよね。 それは何かというと、何も教えてないのにテレビのリモコンをつけられたとかね、テレビの電源つけられたとか、何も教えてないのにビデオの録画までできるのよ、この子天才ってちっちゃい時だけは言われたはずなんですね、未就学児のうちは。で、学校行き出すと成績表となると、あんたなんでバカなんだっていうねいう発言に真逆に変わってくるんですけど、うちもバカだバカだってね、このね、なんであんたできないの、私はね勉強できてなんだだだって始まるんですよね、のび太のお母さんのようにね。うん、そういうのがあるんですけどもね、みんな最初は天才だったはずなんですよ。誰からも教わってないのに、その時代にあるものを順応してですね、子供のうちにできるようになるんですよね。で、ちなみに僕たちの子供たちのね、世代は、ね、もう、天才やっていう感じなんですよね。それは何かというと、何も教えてないのに iPhone、iPad をいじくることができると。それでも、うちだけじゃないと思うんですよね。みんなだと思うんですよね。お子様 iPhone、iPad、教えましたやり方。
教えてないです。
勝手にできますよね。
1歳半からやってますよ
ね。1歳半から。天才ですね。っていう形で、わかります?その時代にあるもの、ね、親から生まれた子供っていうのは、さらに賢くなってるわけですよ。実は下に行けば行くほど。うん。だからマンモスを飼ってたご先祖様よりも、今の時代の方が賢くなってるんです、僕たち。明らかに。うん。まあ、退化してるものもありますよ。今の時代に必要ないね。裸になってマンモスを追っかけるとかね。そういうのは必要ないから、そこは退化してるわけなんですけど、まあ、こういう風になってくるとね、まあ、いろいろ、そう。僕たちっていうのは、いかにこの過去の人たちに比べて、ね、現代に順応してるかっていうところは自信持っていいと思うんですよね。で、今の時代は情報工学と金融工学の世の中なんで、ここに順応進化した者たちは僕たちだけども、まあ、そうは言っても、ご先祖様が残してくれた、まあ、様々な、危機とかね、対応するマニュアル。うん。これっていうのは僕たちの DNA の中に入ってるはずなんで、ね。だそれがこの門力のような分析をすると門力に集約されていくっていう思うんですね。うん。はい。ということで、ね、総門の方でもこのご先祖様を意識する。まあこれは総門だけじゃないかもしれないですね。総門だけじゃなくて、まあ他の方もご先祖様を意識すると、この H がね、降ってくると。まあ総門の方なんで降ってくるって表現すると思うんですよね。うん。と思います。はい。で、次に、データベースを常に履歴整理をつける。これも大富豪の方々がおっしゃってたんですけど、俺の直感って、まあ大富豪のね、方が、俺の直感っていうのは、何も無から生まれてるわけじゃなくて、データベースを取り入れてるから直感が働くんだよっていうパッと言ったことなんですね。うん、それを聞き逃さなかったんですけど、はい。で、総門とはいえ、完全に無の状態で何かが降ってくるわけじゃなくて、あらかじめデータベースを入れる癖をつけておくと、普段から、ある時に直感が働く。っていうふうに、おっしゃってたんですよね。はい。なんで、勉強とは、まあ違いますけれども、データベースっていうのは、しっかりと入れる癖をつけておいてくださいと。ね。株をやるんだったら株のデータベースを入れると。商売やるんだったら、物販の値段のデータベースを入れておくと。いうのをやっておくと、ある日この商品はこれで売れるパーンみたいなのが出てくるとかね。もしくは、センスを磨くんだったら、あっちこっちの美術館行って、その美術館のデータベースを感覚で入れておく。うん。いう感じですね。だから暗記とはまた違って、まあ、常に眺めてるぐらいの勢いでいいと思うんですよね。眺めてたりする。暗記とは違うんですよ。暗記って言うとなんか、修問的な勉強になってしまうんで、こういうね、ガーってやると。感覚に、この、入れとくっていうね、ところを訓練つけてもらうといいかなっていうのがありますね。だからこれはもう本当に、総門発動されているね、大富豪の方が言ったんで、直感は何もないところからは来ないと。面白いですね。無から有をつけるっていうふうに、他の人が見たらそう思うんですけれども、他の門からしたらそう思うんですけど、そう思うはそう思うんで、ちゃんとデータベースを入れていかないと、それ発動しないんだよってはっきり言ってるんですよ。うん。いい感じですね。はい。あとは、数字当てっていうふうに、書いてあるんですけど、数字当て。ね。これは何かっていうと、まあ、物販大富豪とですね、一緒にこの行動してると、たまに面白いことをボソってつぶやいたりするんですよね。例えば前ですね、まあ、大富豪がお泊まりになったホテルの部屋で飲もうってことになって、まあ、エレベーターでですね、ロビーから上がっていくときのことなんですけど、まあ、エレベーターの中に十何名ぐらいの方がね、入ってきたわけなんですね。で、そこで、途中で、 3回、5回、9回、10回みたいな感じで、このランプがつくわけじゃないですか。その時ですね、扉が開く前に、物販大夫が、3人かなとか、1人で喋ってたんですよ。そうしたら何かと、3人降りてったんですよ、そこの階で。ゾワゾワゾワってしまして、ジェダイですかって。ジェダイってのは、スターウォーズに出てくるね、超能力者たちのことなんですけど、うん。で、たまにやってるんですよね、これを。何人かなとかね。うん。まあもちろんね、全部当たるわけじゃないんですよ。でも結構当たるんですよね。例えば前に、タイの、バンコックに行ったとかな。先にね、物販代表がついてて、まあ一緒に話した時に、7人かなとかね、ファッと言うんですよね。でね、なんでそうやって数字を先に言ってね、当てようとしてるんですかって言ったら、あ、これが株をやる時の感覚を磨く訓練なんだよって。未来を読むための。面白いですよね。だから常にこのなんだろう、確か、なんだろう、感覚を出してみて確かめ算をしてっていう、これもデータベースだと思うんですよね。うん。これを繰り返ししてるんですよ、普段の癖から。そういう数字当てっていうのをずっとやってるって言われてる。感覚を磨くためにって。うん。例えばね、こういうのって面白いと思うんですよ。曲がり角、遠く見て、そこからね、何人、男女がやってくるとかね。まあそういうところもあると思うんですよね。うん。とりあえず、でもそれって統計学でもあると思うんですよね。結局占いとか、こういう命理学的なことも、こうデータベースから来てるわけなんですよね、すべてはね。うん。なんでそれを常に日常の中で、ね、やっているっていうのが、やっぱりこの総門のね、発動につながるのかなと。だこういうことをやってる人たちが、やっぱり駅とかね、そういうものの元って作ってったんじゃないかなと思うんですよね、こういうのね。最初に。鳥を見て、あ、9は飛んできた。嵐が来るとか。そう、こういうことなんですよね。もうね、言ってることがすごいですよ。ジェダイ的ですよ。ある時、上海に行った時に、上海の空を見て、青かった。あ、上海の株が上がるとかね。この関連がよくわかんないですか、この取り方が。で、上海の株そこからバーッと上がったんですよね、実は。まあ、その後大暴落来ましたけど。で、ちゃんとそこで手締まいしてるんですよね。こういうことやってるんですよね。本当に、総務の方。だから、総務の方も、俺は感覚だ、感覚だ、つって、無から本当に出てくるわけじゃないんですよ。普段から、この、街中を見ながらね、この、占いの世界だとこういうの、概要って言うんですよね。概要、外の反応を、この占いに使えるんですよ、いろいろ。実は。こういう時に人が笑った、これはいけるとかね。うん、そういうのあるんですよね、実は。うん、いろんな、これも統計学なんですよ。うん。で、あんまりやりすぎると、学ばなきゃいけないんで、この原理原則っていうのはもう掴んでるんですけど、なんとかデータベースかね、エンジニアの人にやってもらえないかなっていうのが思ってるのは僕なんですけどね。自分で覚えたくないと何も。うん。iPhone 立ち上げて、ね、鳥がキーは飛んだ、パッてやると、なんか出てくるみたいな、ね。そういうのちょっと作りたいなと思ってるんですよね、将来的にはね。うん。まあでもこれっていうのも、やっぱりそうやって街中をふらふらふらふら見ててですね、そういう統計っていうのは蓄積されていくと、うん、いうのがあるんで、やっぱりここはですね、データベースを常に、ね、本からじゃなくて、実際の、この日常の中から取り入れる。これはやっといてくださいね。これデータベースは本で書いてあることを読んでるダメですよ。本に答えはないってはっきり言ってるんですよ、いつも。ね、そうじゃなくて、オンタイムに行われているデータベース。例えば、日経平均のね、株価を見るとかそういうのもいいですよね。いろんなものが見えてきます。日経平均の株価を見たりすると。ね。あとは、為替の変動だとか、ね、原油価格の変動だとか、あとは、ね、アメリカの、その株、ヨーロッパの株、中国の株、ね、ここの変動だとか、こういうの見てると、経済とかも見えてくるわけじゃないですか。あ、今後輸入が、元気になってくる。輸出が元気になってくるとかね。あとは、こういうビジネスが盛んになってくるとかね。そういうのが見えてくるわけじゃないですか。なんで、総務の方も、こういう過去の本化されたとこから学ぶっていうよりは、学校の中で学ぶっていうよりは、日常と、あとはオンタイムから学ぶっていうところに、全力集中してもらうと、発動しやすくなるかなっていうふうに、思いますよね。はい。総門の方はですね、この財門としてこの身を振りやすいんですよね。ということは財門の動きをすることができると。良い周囲所で。なんで、 この在門のパートについてもね、よく学ぶ必要があります。で、在門で稼ぐためにっていうことなんですけども、まず、要在門ですね。どういう行動をすればいいかというと、コツコツした行動がインカムゲインを築き上げると。毎月収入のインカムゲイン型の言動。何事にも飽きることは、なくなり、永続性を持って、たとえ表舞台ではなく裏舞台であっても、コツコツと取り組むようにすると。人間関係も好調に保ち、以後の仕事に有益な人たちとの関係を構築するために、積極的に人に会う。理想や創造世界に浸り固まることを意識的に抑え、現実的に物事を捉え前進する。日々やるべきことをこなし、上ついたよもやま話には耳を貸さず、心を動かされず、勤勉な姿勢でコツコツと業務に臨む。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様から信用、信頼を獲得し、あの人なら間違いないと評価を獲得する。その評価が何倍もの収入となって返ってくる。次、月財門ですね。月財門はサービス精神がキャピタルゲインを招く。キャピタルゲイン型の言動、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様との、社交を盛んにして、奉仕の気分を高める。自分が考えるよりも先に、行動として動くように心掛ける。自分自身のことに、目を向けるよりも、仲間たちやお客様のために献身する。この時に仕事の忙しさは頂点を極めるが、心身ともに気が充実しているので、楽しく活動できるようになる。小さなことにもこだわらなくなり、大らかに全体的に物事を捉えられるようになる。才能や人柄が輝き、あなたの心が弱まり、自分を落としてても相手に理解してもらったり、場を盛り上げたりすることが、その結果、様々な、ビジネス、仕事のチャンスが降ってくるかのように訪れ始める。セミナー、オフ会、勉強会、異業種、交流会、精神世界を共有できる仲間が集まる場に、場を自ら企画することで、周囲に良い運気を周りに振りまくので、人脈もどんどん広がり、ビジネスの遂行に必要なビジネスパートナー、仲間、同僚などが出現する。必然的に人の集まりや飲食の場、仕事の駆け引きの場に誘われやすくなる。大きなお金が浪せず舞い込んでくるようになる。というところがですね、この要財門と月財門の、まあ、動きになりますよね。で、やっぱりですね、この要相門の先ほどの物販代表もですね、よく口におっしゃることがあります。それはもう呪文のように自分自身のために唱えていらっしゃることがあります。それは、まず一つ目に、日掛け、月掛け、心掛け。で、これはもうお金っていうものは一度にボンって得ようとするんじゃなくて、毎日ちびちびでいいんだと。ランチ代とかね。ディナー代とか、そういうものさえ稼げればいいんだと。なんで、ドカっていうふうに得ようとすると、必ずね、大きなリスクを背負ったり、大きな時間、労力、お金をかけて、投機をする形になってしまうから、常にお金っていうのは、日掛け、月掛け、心掛け。毎日、ちびちび、ちびちび、毎月、ちびちび、ちびちび、ちび、こういう具合に取っていくんだよっていうふうに、まあ、僕たちに教えてくれながらも、自分自身が唱えてるっていうのがありますよね。あと、大好きな言葉の一つとして、継続は力なり、っていうふうにおっしゃってますよね。やっぱり、ああいうふうに唱えられてるってことは、自分自身が本来のこの要相門的なね、相門的な特性によると、なんか、ちびちびちびちびやるのが苦手だと。うん。あとは、継続するのも本当は苦手だと。だからこそ、この大切な言葉として、自分のように毎日唱えてらっしゃるんだなっていうのがわかりますよね。はい。で、そういうものは、この要財門的な動きなんですよね。日掛け、月掛け、心掛け、継続は力なり。で、なんで要財門の方が不動産投資とか、まあ得意なんですけどね、要財門の方は。そういうものが得意かっていうふうに考えたときには、やっぱり不動産投資って、一見ね、やったことないから人たちからすると、なんかバーンと仕入れてバーンと売却してみたいなね。 そういうイメージがあると思うんですよね。で、一回バーンって売却すればいいもの物件を手に入れれば、なんかバカバカ毎月のようにね、家賃収入が入ってくるってイメージを、まあやったことない人は思うかもしれないですけど、実際不動産投資ってめちゃくちゃ地味なことばかりをやるんですよね。ボロい物件を仕入れて、綺麗に改善したりね。あとは、訳ありのね、住民の方々がいたとしたら、まあ、ちびちびと回って、お金を回収するとかね。まあ実際そういうのを不動産会社に任せてる人は多いですけどね。あとは、継続しないと、毎月毎月コツコツやらないと、銀行との信用信頼っていうのも積み重ねないじゃないですか。あれっていうのは全て銀行との信用信頼を使ってやっているビジネススキーム、投資スキームでもありますんで、いきなり銀行との信用のね、関係性とかはね、できないわけなんですよね。だから、1年、2年、5年、10年、ね、20年、30年、そういう長い月日、同じことをやり続けることによって、銀行と組む形の不動産投資ってのはできるわけなんですね。これは物販事業を行うときとかも同じですよね。銀行から融資を受けたら、その状態をずっと維持しなきゃいけないと。ね。相手は官の世界の人ですからね。官の世界、銀行っていうのは。で、官の世界の人が、まあ、喜ぶような活動、ね、をずっと地道に続けていくっていう形になるわけですね。そうしないと、まあ、特にこの、総門、陽総門、月財務の方、陽総門と月総門の方っていうのは、ね、本来はこの感覚に全て従うような動きをしてしまうっていうのがあるんで、そうすると、嫌なことはやらない、ね、嫌なことを、嫌な時にやらないとかね、好きなことを好きな時にするっていうふうになってしまうと、まあ、どうしてもやっぱりこのビジネスの世界っていうところでは、それだけではダメな部分っていうのはできてしまうと。なんで、まあ、常にこういうね、大掛かりなね、ビジネスや投資を行うときには、まあ、大掛かりなビジネス投資をやるときこそ、ちびちびとやっていかなきゃいけないと。ね。継続をずっとしなきゃいけない。まあ、こういうことを自分自身に念じてらっしゃるわけなんですよね。まあ、あとは、この月財門的な動きって何かっていうと、ね、人がいるところにパンと集まって入っていく。っていうところにあるわけなんですね。で、やっぱりこういう物販大富豪のような方だと、どういうところでそれを活かしているかっていうと、まあ、鷹が集まるね、この議員会館に飛び込んでいくとかね。鷹の方が集まる千人規模のパーティーに飛び込んでいくとかね。そういうところで、用意者用者で人がちゃんと集まるところに、ね、自分がそれがもちろん自分にとってメリットがあるか、意味があるかっていうのを考え、直感的に考えながらも、スパーンと飛び込んでいく。これが月財門的な動きですよね。で、まさにこの陽総門の方も、月総門の方も、ね、普段自分が持っている感覚っていうのは、人の目に触れなければね、それが第三者から認識されないわけですよね。これやっぱり自分の能力っていうのは、自分の中で持ってても、本当に何も活かされないわけで、第三者、自分以外の第三者の方が認識してくれて、初めてですね、それが、自分の能力として認められるわけなんですね。認識されるわけなんですね。使えるわけなんですね。なんで、一人でいてはダメだ。特に、この陽総門とかね、月総門の方は、下手するとこの一人で楽しいことだけやってるというふうにもなってしまうんですけど、まあそれだとこのね、経済の中では、まあ活動できないんで、こういう陽財門的な要素、月財門的な要素っていうのをしっかりと理解いただいてですね、そこを活用していくといいかなというふうに思いますね。はい。だ特にこの、念じてるっていうことをやってるんで、お経のように。ここは真似されてもいいかなっていうのがありますよね。はい。陽財門的な行動、月財門的な行動。はい。次。総門の門力の積み上げ方。総門を磨き上げるにはどうしたらいいか。ね、ここをまとめたいと思います。で、総門は何よりも自分自身の感性を大事にすると。時流を読み、センスを磨き、自分が好きだと思う言動を心がける。これは、陽総門も月総門も共通事項です。はい。両方の門に言える共通事項、総門としての力そのものを高める日々のこの言動ですね。積み上げ方っていうのをお話していきます。まず、好きな仕事を自分で選ぶ。 そういう癖をつけるっていうところですね。で、自らの感性を信じて選択、判断、決断する。一人で仕事をするときには、自分のその時の気分に合わせて、好きな曲を聴きながら仕事をする。仕事と仕事の合間には、自分が、食べたいものを食べる。でも、シュガーズ、砂糖、甘味料、蜂蜜、フルーツ、チョコレート、ケーキ、缶コーヒー、ジュース他、ダメ。はい。で、その時の感性で、会いたい人と会いたい時に会う。っていうところですね。はい。だ仕事をするときも、やっぱりこのサラリーマンでいらっしゃる方っていうのは、なかなか自分で仕事って選べないと思うんですけど、ね。早くなるべく、一刻も早く、この自分で仕事を選べる環境に身を置くと。ね。大企業で働いてたとしたら、ちょっとその規模をブレイクダウンしてみて、創業者、ね、創業一族と直接語り合えるようなね、環境に飛び込んでみるとかね。そういう形で仕事の環境を変えていってもらうと、総門としての力が発動できるかなと思いますね。はい。次。センスを磨き上げる。自分が美しいもの、綺麗だと思うものを手に取り、感覚的に読みたいと思う本を読む。でもこれは勉強のためにとか、ね、お勉強神話に基づく方法ではダメですよね。はい。で、普段よりもおしゃれに心がける。流行や時流を確認するため、トレンド、ファッション雑誌などに、目を通す。美術館、展示会、トレードショーなどに出かける。あとやっぱりセンスを磨くっていうのは何も人間が作った人工物だけじゃなくて、先ほども申し上げましたけど、山とか川とかね、海とかね、そういう大自然あふれるところ、ね。あとは日本国内だけじゃなくて、海外旅行、ね、行ったりね。そういうのも非常に重要ですよね、このセンスっていうのは。はい。それでセンスを磨き上げて、これデータベースを蓄積していくって形ですね。次、コミュニケーション能力を生かす。ビジネスパートナー、仲間、同僚と積極的に会って話すコミュニケーションを取るようにする。しばらく会っていない昔の仲間や知り合いと会う。時流、流行など、最近自分が気になったことをビジネスパートナー、仲間、同僚に伝える。外国人と外国語でコミュニケーションを取ることに挑戦する。指差しシリーズや、Google 翻訳などを駆使するのもいいですね。ちなみにこのコミュニケーション能力を生かすっていうところですけども、その先ほどのね、大富豪の方、洋装物の大富豪の方は何やられてるかというと、まあ、僕たちと飯を行ってる、食事をね、一緒にランチとかディナー行ってる間もめちゃくちゃ訓練されてます。それは日本国内だけじゃなくて、海外でも訓練されてます。はい。で、一番誰よりもたくさん、その一番お金を持ってるはずのその人がいろいろ訓練してます。で、どういう訓練かっていうと、まあ、その方は男性の方なんですけどね。店員さんで女性の方を見ると、必ず手を差し出して、綺麗やれと。結婚前提に付き合ってくださいって言うんです。結婚を前提にって言ってるだけなんで、別に結婚しようとは言ってないんですよ。うん。っていうのを必ず声かけたりするんですよね。で、たまにね、男性にも結婚前提とか言ったりするんですね。で、まずはお試しでとか言ったりするんですよね。うん。それで、相手が関門の人だとたまに嫌ですとか、スパって答えたりするんですけど、嫌ですとか。いい次に答えたりするのもいいんですけど、でも、それで言うんですよ。で、こういうふうに声をかけて、ね、笑顔にならない人はいないだろうと。いうのをさらっと言ってくるんですよね。で、常に人とね、コミュニケーションを取るね、訓練をしてるんですよ。ね。それが銀座だろうが、どこだろうが、高級レストランであろうがですよ。うん。格調高い。どんなとこでも、さっと手を出して、この、ペラッとそういうこと言うんですよね。毎回同じ言葉を。で、それが日本国内だけなのかなって。その方は英語はできないんでね。英語も中国もできないんで、まあ、海外はフラフラしてるんですけど、言葉は別にできるわけないんですよね。それでも、アメリカ行っても、香港行っても、ね、相手が白人さんだろうが、黒人さんだろうが、アジアの方だろうが、手を差し出して同じこと言うんですよ。めちゃくちゃ訓練されてますよね。うん。だから、ああいうことをずっと昔からやられてるから、もう、自分の能力に過信してないっていうか、常にこの、 剣術師のように、剣客のように訓練してるんですね。日常の中で。うん。あれはすごいなと思いますよね。うん。妖僧門の感覚を持っときながらあんなに訓練されちゃったら関門以上に、それこそ無敵に なっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。うん。だからこのコミュニケーション能力を活かすって言っても、ただ単に自分はコミュニケーション能力得意だよだけじゃなくて、もう本当に積極的にこう手を差し出すっていうね、うん、ところはね、やっぱりすごいなと思いますよね。はい。ちょうど目の前に、もう発動されまくったこの妖僧門の方がいらっしゃったんで、まあ具体的にこの僧門のところではね、申し上げることはできるんですけどね。はい。次。プライベートの時間を大切にすると。で、自分がこれまでやってみたかった趣味を新たに挑戦してみる。ビジネスパートナー、仲間、同僚とともに、ノマド的な旅に出てみる。アニメ、ゲーム、漫画などの世界に触れてみる。というところですよね。はい。とにかく、やっぱり理想は、僧門の場合の理想は、休息して自我を休めるっていうところも非常に重要じゃないですか。ね。あとは、自分自身の感覚を磨くっていうところも、重要じゃないですか。この二つはですね、高めるときに、やっぱりこの、暇がないとですね、どうしても感覚って鈍ってくるんですよ。自分が、疲れてしまいますし、感覚自体もそうすると鈍ってきてしまうわけなんですよね。あとは感覚自体のデータベースっていうのを蓄積することもできなくなってしまうんですよね。だからやはり、僧門の方っていうのはとにかく自分の感覚が全てなんで、命なんで、この感覚を磨くための余暇、暇な時間、プライベートの時間、めちゃくちゃ大切です。はい。忙しい時、ね、この忙しい単語っていうのは、ね、どういうふうに書くかっていうと、心が滅びると書くと。うん。いうふうにありますよね。忙しい状態になってくると自分の心が滅びてしまう。そうすると感覚なんか発動するわけがないんですよね。どんだけそう思うんだろうか。うん。ということで、そう考えてもやっぱり普通の日本企業のサラリーマン勤務は、すべてを失ってしまうんじゃないかな、みたいな形になってきますね、統計学的に。はい。実際そういうふうにして困られている方もいらっしゃるんですよね、たくさん。鑑定の時にも。
そうですね。
はい。鑑定に来られてしまう僧門の方なんですよね。はい。本当は一番来ないのが僧門の方なんですけど、鑑定とかね。はい。というところです。なんで、ここの部分ね、非常に重要ですんで、僧門の方ね、門力の積み上げ方。ここは日々の、ね、訓練も含めて、僧門の感覚っていうのも、過信することなく、常に感覚は研ぎ澄ませておくと。ね、鋭利な刃物のように研ぎ澄ませておく。っていうところはね、考えておいてもらいたいなというのがありますよね。はい。で、まあ、次はですね、具体的に、僧門っていう力をね、活用して、まあ、どうやってね、ビジネスの世界で活躍していくかっていうところの、まあ、シミュレーションですね。ここに入りたいと思います。はい。まず、まあ、今の時代ね、この情報工学と金融工学っていう、まあ、二つのところが重要ですよっていうふうに先ほど軽くね、お話しました。で、情報工学っていうと、まあ、いろいろね、ブログ、フェイスブック、ホームページ、メールマガジンを活用して、情報発信をしていくっていうところが、まあ、そのベースにあるっていうのはね、あると思うんですけれども、まあ、最初はまあ、まず、難しいことは考えずに、一番シンプルに何をやっていくと、まあ、いろいろね、反応も見られて感覚も磨いていけるかと。それが今後の活動につながっているかっていうところを考えたときに、やはりこの Facebook っていうのは、今一つのね、非常に重大な、ツールになっていると思います。まあ、これがね、一昔前だったら、Facebook ではなくて、日本人だと Mixi っていうのがありましたよね。まあ、ただ残念ながら今 Mixi はそれほどなんか賑わってないと。あんまり Mixi を主体に使っていないと。で、今ではやっぱり日本人の、まあ、非常に多くのこのビジネスとかね、事業をやってたり、サラリーマンの方っていうのは、Facebook を活用しているっていうのがありますんで、ね。さすがに未就学児はこの Facebook できない状態みたいなんですよね。登録自体が。うん。何歳からちょっと登録できるかわかりましたけど、まあ、少なくとも今日ここに門を学びに来て、いただいている方っていうのは、Facebook にね、登録することができると思うんで、まあ、まずはこの Facebook を活用してどうしていくかっていうところをね、やっていくといいかなというのがありますよね。で、Facebook にこの掲載する写真ですけれども、基本的に僧門の方は、 ドアップで真正面でガンと写るみたいなね、そういう写真を掲載するのはあんまりよろしくないです。はい。で、相撲の方はとにかくね、要相撲の方だったら何か自分が、まあ、楽しいね、ところに楽しいことをしていると、うん、まさに先ほど言ったようにね、このプライベートの余暇を楽しんでいるところがね、うん、何か絵を描いたりそういう芸術的なことをやっている時とかね、トレードショーとかね、こういう流行りの、ところに身を置いている時とか、また人と楽しそうに何かをしているところ、まあ、こういうものをベースにですね、楽しんでいるところっていうのをまず一つ軸に持ってほしいんですよね、自分自身が。はい。で、月相の方は、どういうことかっていうと、月相の方は何かその打ち込んでいるところね、夢中になって話しているところでもいいですよ。スティーブ・ジョブズスピーチみたいに。あとは夢中になって何かね、IT エンジニアのようにパチパチしているところとかね、夢中になって何か工芸品を作っているところとかね、美術品を作っているところとか、そういう写真をたくさん撮ってもらって、その中で自分が感覚的にこれがいいっていうものをプロフィール写真にしたり、あとは背景の大きい写真にしたり、ね、もしくは日々の投稿ですよね、そういうところに使ってもらうといいかなってのがありますよね。そう思う方は気分が、また変わったらプロフィール写真がバーンと変えちゃってもいいですよ。赤だったのが青、青だったのが黄色とかね、服の色も違う感じとかね、うん、全然違うとこと、そういうのを変えちゃってもいいです。自分の気分がそう思うときは。なんでかというと、そこで自分の気分に嘘をついちゃいけないんです。自分の気分に嘘をついて、めんどくさがったりね、嘘をついちゃったりすると、これはこれで相撲の感覚が弱るんですよ。もしかしたらその時は、なんでこれ黄色にしたのっていうのは、相撲なりの直感があったかもしれないですよ。ね。今は自流が黄色が来てるとかね。今自流はアーミー柄が来てるとかね。なんかそういうのがあると思うんですよ。その時にそのプロフィール写真をめんどくさらずに自分の感覚に従ってパンと変えてみる。ね。これが重要です。うん。そうすると何か知らないけど、そこで何かが起こるかもしれない。これを大切にしてほしいと思います。こういう感覚を。陽相門も月相門も。だプロフィール写真は、なんかきちんとしたスーツを着て、ね。バーンと目の前に写るというのは最悪の写真です。相門にとって。陽相門、月相門にとって。とにかく私服、自分自身の感覚に合った服装、髪型、それで、ポーズ、これをですね、撮ってみると。で、その時の感覚に合わせて自分が気に入ったものをプロフィール写真と使うという感じですね。これをですね、例えば関門の人がやったりとかですね、他の門の人がやったり、在門の人がやったりすると、この人自意識過剰とかね、ナルシストとか思われてしまうんですけど、もう相撲の人は最初からそういうキャラなんですよ、自分は、社会の中で。うん。だから、なんかこの人感覚的にすごいねって思われるだけなんですよね。逆に言うと、それを継続して、そういうふうに思われる認識っていうものを周りから受けないといけないわけです。うん。自分はそういう人間なんだと。ね。毎回奇抜な格好とかね、他の人から見ればですよ。他の人から見れば奇抜な格好だろうが、ね、バリエーションのたくさんある色とりどりの服装だろうが、自分の感覚に沿ってパンと変えてみると、髪型もね、上に上げたものを下に下ろしてたりね、毎回違うじゃんっていうね、初めて見た人は違和感を感じるかもしれないんですけど、それずっとこのね、継続は力なりでやっていくと、あ、この人はそういうアーティスティックなね、感性、特別な感性を持った人なんだって認識してもらえるじゃないですか。これが価値なんですよ。ね。これが、相撲の力を持ってるよって周りに、ね、伝えることができるわけなんですよね。はい。なのでそこは、嘘をつかく、自分自身に何よりも、自分自身に嘘をつくことなく、積極的にやってもらいたいわけですね。そうすると、この相撲としての力っていうのはね、どんどんと自分自身も高まっていくし、それ自身が周りに発信することができるし、で、さらに Facebook で重要なことっていうのは何かっていうと、ね、そういうふうに、自分自身の感覚の優れているところを発信していくと、この自分自身の自我っていうのもパワーアップしていくわけですね。自信がついていく。そう思うとしての活動に。そうすると、自分自身が強くなってくると、勇気、行動、実行力が出てくると。ね。ってことは、 まあ、いかなる奇抜なアイデアであったとしても、世の中の1000人いたら、999人の人、いや、1000人全員が理解してくれない状態だったとしても、勇気を絞って自分なりのアイデアをバーンっていう形で出せることができるようなんですよね。だから、無から有を作るっていうのはそういうことじゃないですか。トレンドを作るって、そういうことじゃないですか。だから僕もおもちゃ会社に、12年間ね、勤務してましたけど、ある時ですね、まあ、僕は香港に行った時のことなんですけど、香港だとね、営業のセクションっていうのがあって、アジア各国に販売するセクション。それとは別に生産のセクションっていうのがあるんですね。で、実は香港ってメインでは生産のセクションがメインなんですね。で、そこでは、まあ、僕のね、同期の、まあ、開発担当とかもいたんですけど、ある時ね、僕の同期が、緑色した変な宇宙人の商品作ってたんですよ。そこはアメリカ向けの商品を作ってたみたいで、アメリカのカートンネットワークっていうね、アニメ会社と一緒に、この企画から、商品から作ってって、一緒にアニメ作っていくみたいなね、プロジェクトだったんですけど、そこで彼が作ってたのはですね、緑色した怪しい、宇宙人のですね、なんかロボットでもないし、まあ、とにかく宇宙人なんですね。で、どういう宇宙人かっていうと、手が6本あったりとかですね、目が1つしかなかったり、とにかく気持ち悪い、昔の漫画に出てき、学研の付録かなんか出てきた頃、遥か昔に出てきたようなこの宇宙人のような感じですね。で、これを本当に売るのと、アメリカ人ってこんなの好きなのと、ね、これ世界の人でこんな買うのいろって、僕営業的に思ったんですよね。営業的に。うん。でもその時にもちろん口には出して言わないですけど、相手に失礼なんでね、作ってる人たちに。でもこんな商品なんか絶対に売れねえよと思ってたんですよ。ところがそれが、ね、カートンネットワークスで放映始まって、商品が出てみると、ね、めちゃくちゃ売れたんですよね。でね、アメリカだけじゃなくて、香港でも、まあ、現地のね、テレビ局にこう流してもらって、カートンネットワーク、まあ、香港でもあるんで、こういうのね、アジアでも。で、それで商品を出荷してみたら、めちゃくちゃ売れたんですよね。で、最初は、これ、ベンテンっていうアニメなんですけど、ベンテンっていうやつね。最初は気持ち悪い宇宙人の、わけわかんないものに僕にしか見えなかったんですよ。こんな絶対売れないと。ね。かっこよくないと。主人公がなんで10種類の気持ち悪い宇宙人に変形するんだと。変身するんだと。だからこの時計みたいなのがあってですね、これをカチャカチャってダイヤルをやると、10種類の宇宙人になるんですよ。主人公が。で、全部気持ち悪いんですよ。で、緑色のパッケージに入って、売られてるんですけど、最初は気持ち悪いね、この緑色のね、宇宙人たち、ね、売れるわけがないと思って、僕の中の価値がすごい低かったんですけど、途中からなんか緑色のサファイアに見えてくるんですよ。売れまくっちゃって。で、結局ね、この今までの、この僕が勤務した会社では一切なかった発想から生まれた商品が、なんと、海外で一番売った商品になっちゃったんです。アジアでも売れるんですよ、これが。アメリカだけじゃなくて、アジアでも。で、ところがですね、これ、日本でもう売ったんですね。でも日本では残念ながら3000個ずつしか売れなかったと。確か日本人的な感覚では全く受けなかったんですよね。で、僕はほら日本人的な感覚でそれものを見てたわけですね。うん。でもこれ海外だと未だに歴代ナンバーワンの商品になっちゃったんですかね。うん。で、こういう感じなんですよ。総門のこの発動するっていう時って。総門の人が作ったやつってね、最初のうちこうやってクリエイトしたものって、こんなもの売れるわけないだろうって、この部屋の中にいるね、全員が言ってくるんですよ。例えば、営業会議とかした場合も、よほどの奇抜な上司がいない限り、ね、普通の会社でも、こんなの売れるわけないだろうって形になっちゃうんですよ。でも、そこを勇気を振り絞って、押し通す。っていうことが総門ができると、こういう大ヒット商品が生まれたりするんですよね。だからやっぱり大ヒットっていうのは、普通のヒットっていうのはね、既存の常識に基づいて、プラスアルファ、アドオンみたいな形で売れるものってありますけど、本当のミラクルの大ヒットって、ゼロの状態から売れるやつばっかなんですよね。うん。昔、僕がまあ入社する前ですけど、この携帯液晶ゲームっていうのもね、日本で数千万個売ったってなんですけど、あの時も、初めのうちは、全員反対したみたいですよ。 こんなの売れるわけない。でもその時あの開発マンが押し通した結果、めちゃくちゃ日本で数千万個も売れてしまったみたいなね。そういう世界、日本だけじゃなくて世界中で売れてしまったっていうね、エピソードがあるんですけど、この総門のね、最初の出だしっていうのは、本当に難しいんですよ。理解されてくんないから。理解してくんないから。特に今の日本みたいに、もう創業者一族がいなくて、みんながみんなサラリーマン、ね、関門とか宗門の方々が活躍するような、場になっている会社だと、総門のこういう企画って、全部潰されちゃうんですよね。でもそれでも押し通せる総門がいれば、ね、それが世の中に出ることができるんですけども、ね。だそういう部分だと、アップル社とかも、もう今関門の会社みたいになってますよね。あの時は、スティーブ・ジョブスが月総門だったわけじゃないですか。で彼自身が、ああいうことを昔からしてきたわけじゃないですか。ね。昔の、アップルに行った時も、確か僕も覚えてますよね。ブルーのクリアなやつに、なんか、あの時なんて言ったのパソコン。iMac だ。iMac じゃない。なんて言ったのか忘れたんですけど、ちょっとコンピューター自体もすごい特殊な奇抜なデザインだったのを覚えてるんですよね。で、その後ピクサーとか、アニメ会社に一回解雇されて、株主総会とかで、スティーブ・ジョブスが。それでピクサーっていうアニメの業界にいたんですよね。そこでもなんか、めちゃくちゃ、今までなかったような概念のアニメをやって、はじめはこんな 3D の気持ち悪い人間がなんか 3D で動いてる子供がね動いてるようなやつ売れるわけないんじゃないかみたいに言っても結局今それスタンダードになるぐらい売れたわけじゃないですか。そこで大成功してまたアップル社に戻ってきたっていうこれストーリーありますよね、スティーブ・ジョブズの場合。で、スティーブ・ジョブズの場合は自分自身がある意味なんかトップダウンでお前らいいから俺の感性に従ってやれよみたいな環境ができたわけですね。で、ああいう大ヒット商品ってできたわけですけども、iPad にしても iPhone にしても Mac にしても外側だけじゃなくて中まで美しくないとダメだってこの中の構造に何回もやり直しさせたとかね、そういうエピソード残ってるじゃないですか。ああいうことっていうのは、まあ、普通の門の方ってなかなかできないんですね。で、総門の方でもそれを自分がいいと思ってるのに押し通すことができないっていうのがまあたくさんあるわけなんですよね。で、こういうところはですね、やっぱり押し通せるかどうかっていうのは日頃の訓練になるわけなんですね。日頃の訓練によるものなんですよ。まあ自分自身の内臓の強さとかそういうのもありますけど、だからやっぱり総門の方が活躍できるような世の中だと本当にヒット商品っていうのはたくさん生まれるわけなんですよね。だから Facebook をやるときにもですね、本当に周りがやってるからとか周りがこういうものを言ってるからそれをやるっていう感じじゃなくて、もうどうかこの総門としての、ね、感覚に従ってバンバンとやってほしいんですよね。普通の人が考えられないようなね、投稿を、まあ、やってほしいんですよね。まあ、そうするとやっぱりね、この、すげえな、こいつ、天才だなとか思うんですよね。僕の友達の中でも、その、総門のね、方が一人いるんですけど、まあ、彼はね、メガネを売ってる会社の社長さんから、創業社長さんなんですけど、メガネを売るときに、プロフィール写真をですね、毎日のように違うようなプロフィール写真にしてるんですよ。どんどん変わってくるんですよ。で、たまになんか、顔の2倍ぐらいあるようなメガネをしてみたり、あとはね、スカウターみたいなのしてみたり、毎回とにかく違うんですよね。それで彼のそのマーケティングの方法っていうのが、なんか、エベレスト行ってきますとかね、そういうこともやったりしてね、いろんなとにかく切り口が来るんでね、あれ見てると、それが金になるかどうかって、そういう以前に、なんか憧れるんですよね、すげーっつって。かっこいいです。それメガネ僕しないんですよ。視力もめちゃくちゃいいんで、後ろに書いてある文字が見えるぐらいいいんですけど、トイレとかそういうの書いてあるところ、はい、いいんですけど、でもなんかメガネしたくなりますよね、見てると。ってことは、やっぱり無から有作り出されちゃってるんですよね、総門のこの、あれによって。で、こういうことがやっぱりね、Facebook でも、日々の訓練としてできて、ある意味 Facebook って、先ほどの月財門的なね、人がいるところに飛び込んでいくっていうところにも繋がるじゃないですか。あとは陽財門的な、この日掛けや月掛け、心掛けで、売れようが売れまいが関係なくて、コツコツコツコツやっていくっていうところにも繋がるわけじゃないですか。ね。なんで、で、あとは重要なのは継続すると。たとえ世の中の1000人いて、1000人全員がノーと言っても、ね。最初のうちはいいねっていうのは誰も押してくれなかったとしても、だんだんとそのいいねの数が増えてくるんですよ。 それずっとそれを見てると、みんながそれ欲しくなっちゃったりするんですよね。だそういう意味でも、やっぱりこの Facebook ってめちゃくちゃ重要なんですよね。そう思うにとっても。うん、実際にこの、ね、自分で事業をやってる人たちが、総門として活用してるの、まあ、そんなにいないんですよね、やっぱり実は総門の人って。総門の人でね、今の日本の社会に生きてる人たちっていうのは、その大多数は、他の人から拒否られることばっかりの人生っていうのを、味わってるんですよ。そんなの売れるわけないじゃんとかね。そんなの誰もやってないじゃんとかね。特に関門系の人とかそういうの、ボソって言うわけですから。うん。人と違うじゃんとかね。うん。だからそうするとそういう部分で弱ってる人って自信なくなっちゃってる人ってたくさんいるんですよね、総門の人でも。でもそこを一歩乗り換えて自分のもっと感性っていうのを、優れた感性っていうのを世の中に発信できるようになっていくと、このわーっと変わるようになるんですよ、ある時は境に。うん。そういう意味だとこの Facebook の活用って、別にブロガー活動してね、なんかそこでビジネスしようっていうだけじゃなくて、やっぱり Facebook だと様々な層の人がダイレクトに見てるわけじゃないですか。まあそれはサラリーマン層の方も見てますし、あとは創業者系の方々っていうのも見てるわけじゃないですか。ね、個人事業者の方々もたくさんいるわけですよね。で、そういうところにやっぱりですね、総門の感性っていうのをどんどんどんどん発信していくと、そこで何かを設けるんじゃなくて、その感性にこのファンになってくれる人たちっていうのがたくさん出てくるわけなんですよね。うん。だから僕みたいに、視力がすごいいいのにメガネが欲しくなっちゃうぐらいね。うん。その人の投稿は必ず見ちゃうと。うん。動画まで見ちゃうと。それやっぱりね、その方の動画の撮り方とかも、うわぁ、これ絶対自分ではできないなって撮り方するんですよ。なんかね、普通だったら動画って、こうやってまっすぐ撮ったりするじゃないですか。そうじゃないんですよね。彼の場合は、なんか横になったり縦になったりとかするんですよ、動画。動画見てるときに。斜めから撮ってたりとかしてたり。で、それが意外にね、なんかパーンと画面の中に綺麗に収まってるんですよね。で、それ僕、そういう感性ないんで、全くですね。動画もいつも見ちゃうと。うん。かつ、メガネを変えた時のプロフィール写真も必ず見ちゃうとか。うん。男性の方なんですけどね。そう。だから結局、彼の Facebook は全部見ちゃったりする、僕。いつも。動画も含めて。うん、だやったりやんなかったりともすごいんですけどね、それも。で、実際彼の本業っていうのは、メガネの販売なんですよ、本当に。メガネって言っても、みんなが売ってるようなメガネじゃなくて、パリーミキとかそういうところで売ってるようなメガネじゃなくて、個性的なメガネを発見して、それを売っているところなんですよね。うん。まあ、一般なメガネも売ってるかもしれないんですけど、まあ、でも僕のインパクトはもうそういうふうにやって、やっぱりメガネをね、つけることになったら、もう彼のところに頼みに行こうかなと、ありますよね。うん。僕が奇抜なメガネをして似合うかどうかってのはまた別ですけど。そう。でもあれはね、本当にこの心が洗脳されちゃいますよね、完全に。この自分が持ってない感覚をあんなにバンバンこのぶち込まれると。うん。だからこれはね、そういう意味だと、Facebook と総門っていうのは、めちゃくちゃ相性がいいと思います。うん。なんでかっていうと、この、例えばこういうリアルな世界で、ね、黙って座ってるだけだと、服装からしか、この人なんかアーティスティックだなとか分かんないじゃないですか。で、喋ってみないと、何やってるかって分かんないじゃないですか。しかも喋られたとしても、メガネやってんですよって言われてもね、あ、メガネ屋さんですか。で、終わっちゃうじゃないですか。ね、分かんないんですよ、その先。で、僕じゃあメガネしないんで、メガネは興味ないなって、もうそこで脳を遮断したんですよ。リアルの世界だと。ところが、Facebook のいいのっていうのは、日がけ、月がけ、心がけで、ちびちびちびちび行くんですよ、こうやって。だ最初は全くメガネに興味なかったのに、最初はね、この間香港でね、一緒にね、食事した相手だからって形でちょっと見るじゃないですか。ところがどっこい、途中からマジでファンになって見てるんですよ、こうやって。うん。こういうところがね、やっぱり Facebook と総門の相性って非常に良くて、この自分の作品っていうか自分のね、この感覚で仕入れた商品だとか、そういうものをライフスタイルと合わせながら、どんどんとこう日がけ月がけ心がけで発信続けることができるんで、ここはめちゃくちゃね、参考にしてもらってもいいんじゃないかなっていうにありますよね。総務の方の Facebook で写真撮るときの方程式とかもさっきの、ね、言いましたけど、まあ、とにかく自分の感覚に嘘をつかない、バンバン変えていいと。うん。最初のうちは誰も認めてくれなくていいと。で、世の中の大ヒットした商品っていうのは、最初は1000人いたら1000人 ノーといった商品が大ヒットしたという感じですよね。はい。だこれからね、皆さんが、総門の方じゃない方もね、今日いらっしゃるとね、思いますけど、たくさんね。皆さんが商売するときに、自分が何いいか、何言っていいか分かんないってときは、素直に発動している総門に聞けばいいんですよ。その人たちが、教えてくれますから。うん。で、大抵ね、総門の方とかが、物販とかやったりすると、なんか在庫残んなかったりするんですよ。その人が仕入れた商品は。でも、総門の方のやってる商品を真似をして一般の人たちが仕入れてしまうと、在庫残っちゃうんですよ、不思議なことに。これなんでかわかんないですけどね、この方程式。うん。だから、僕なんかも、おもちゃ会社、ね、ずっといましたけど、それでね、海外にいたんで、オリジナルの商品っていうのはね、いっぱい作ってったんですけど、基本的には、僕が心がけたことはね、右から左だったんですよね。もう、総門的な人たち見つけて、彼らに聞いて、それでやるっていうのね、やってたんですよね。うん。そこからも、何も自分の意思を入れずに、とにかく右から左にやるっていうのを繰り返したんですよね。で、これは、リアルの世界の、事業でもすごい活かされると思います。で、世の中の人たちは、総門のことを認めない人が多いんですよ。総門が総門になって。でも僕たちも学んだ人たちって違うわけじゃないですか。総門っていうのはこういうものを持ってるっていうのはわかるわけじゃないですか。そうすると自分が総門的要素がなかったとしたら、逆に言うと今、総門の相場って低いわけなんですよ。簡単に言うと。で、関門の相場が一番高いわけなんですよ。従ってくれる関門の相場。わかりますよね、この相場。門ごとの相場ってあるんですよ、時代によって。なんだけど今、サラリーマンが 82% もいる国なんで、関門引っ張りだこですよ。関門、修門、お勉強のできる修門、ね、人に従ってくる、ね、ちゃんと組織のルール守ってる関門、引っ張りだこです。でも、総門とかって、報われてないんですよ、大多数が。相場が大暴落してるんです、今。でもここで、僕たちが、その人なりの感性とか、個性とか、感覚とかを買ってあげる。ね、人間としても。そうすると、この方が見つけた商品、仕入れた商品を自分は単に右から左っていう、ね。こういうことができるわけなんですよね。うん。使い方的には。総門以外の方も。で、逆に言うと、総門の人をね、この主体に持っていったときに、じゃあ総門の人たちがじゃあ何のビジネスをやろうかって言ったら、やっぱり、本当に、物、情報、サービスっていう視点で、まあ最初はどこからか入っていくって形なんですね。物を売るのか。情報を売るのか、サービスを売るのか、っていうところでやっていくわけなんですけども、ね。まあ、その部分だと、やっぱりパートナーの存在って重要ですよね。総門の人が自分、総門の人だけで、同じことをずっとやり続けるってやっぱり大変なんですよ。物販にしても。結構、ね、地道な作業って多いじゃないですか。ね。だそういうところでは、やっぱり、社員を雇ってあげると。ね。関門的な社員を雇ってあげると。で、その方々に売ってもらうと。もしくは、パートナーシップ誰かと組んで、その方に商品を売ってもらうと。自分は商品の仕入れ、発掘に集中すると。いうところのパートナーシップをやると、うまくね、ビジネスが組めるんじゃないかなっていうのがあるわけなんですね。だその、メガネやってる彼も、あとは、ね、北野会長も実は物販なんです。さっきの、大富豪も、物販大富豪も、物販やってるんですよ。物販大富豪って言いましたでしょ。だから世界中フラフラフラフラ回ってですね、売れる商品とかも実は見たりするんですよね。トレンドを。で、その時にいいと思ったらスパーンとやるんですよ、それを。ただそれは自分で仕入れたり伝票をやったりね、それで人に販売したんじゃなくて、自分が作った会社のスタッフにこれ売っとけっていう感じでバーンって投げるわけなんですね。あとは勝手に社員が、もうその、会長がすごい感覚持ってて、みんな信じてるんで、関門的な方々、動きをする方々が、それを右から左に売ってるだけってスキームになってるんですよね。あとは一回売れるって分かったら、2回目、3回目から、こっちがこっちとのやり取りすればいいです。うん、こういう形になってるんですよね。総門の方、そのメガネの方も自分でやってるわけじゃなくて、ちゃんとスタッフがやってるんですよ。そういうこと。うん、関門的な動きをするスタッフがチビチビチビチビやって、自分は単にメガネ持って、いろんなメガネ持って遊び回ってるだけじゃないですか。こうやって。ね。だそういう流れにすると、総務の方もですね、一番苦手なスキーム化とかね、仕組み化とかね、継続化とかね、こういうところがね、補われる形になるんで、やっぱりそういう意味でも、 この関門と組むっていうビジネスね、組んでいけばいいかなっていうのがありますね。やっぱりこの総門の方が売れると思ったビジネス、ね、を元に、この関門の方と協力して、経営計画書とかね、そういうものをね、5カ年計画書とか、関門の人が喜ぶような言葉に、これ焼き直しをするっていうことができれば、その作業さえできればですね、銀行とも取引できるわけじゃないですか。それ銀行から見るとこの総門の方っていうのは天才に見えるんですよ。でも、この天才の人たちの大多数は、そういう創業計画書とか、融資を受けるためのこの計画書って書けないんですよ。普通の人たちは。で、自分に書くとひどいものが上がってくれますよ。総務の方が。そういう計画書。むちゃくちゃなものが、絶対銀行融資しないものが上がってきます。漏れなく。だから、総務のアイデアを、関門が焼き直しをする。それを銀行に持っていくと、融資が出るわけなんですよ。そうすると、もともと感覚が優れてるから、自分がやりたいと思った、ね、商品、これを仕入れることもできるし、あとは、予算次第では、オリジナル商品を作ることもできるわけじゃないですか。で、オリジナル商品を作ったり、あとは商品を仕入れてきたりする金は、自分で貯金したってダメなんですよ。これは、計画書さえしっかりしてれば、銀行がいくらでも貸してくれるんで。いくらでもっていうのは大げさですけど、計画書通りに貸してくれるんで。今の時代はね、特に。それを、関門的な要素の人、できる、関門的な動きができる人に、焼き直しをしてもらって、銀行に持ってってお金をもらうと。それもらったお金をもとに、オリジナルの商品を作ったり、オリジナルの、まあ、売れると思った感覚の、感覚で売れると思った商品を仕入れて売ったり、これをやっていくわけなんですね。あとは一度も飛ばさずに、ちゃんと、黒字経営をずっと続けて、金利と元本を返済しながらやっていけばですね、これが生き残っていけばほど、まあ、うまいビジネスになるわけですね。だこういうような形で、作っていくとですね、ビジネスも加速するんじゃないかなとは、思いますよね。で、特にやっぱり今ね、最初の門の回で、門の基本編のところでお話しましたけど、独立起業して、創業者になる人を国は応援しています。これは国策です。完全に。だそのためのマイナス金利だと思ってください。マイナス金利は。だマイナス金利だから、この銀行に預け入れする預金が下がっちゃいよう、って感じのあれじゃないんですよ。むしろ国民にとってチャンスなんですよ。上場企業にとってはチャンスじゃないんですよ、これは。ね。上場企業がこれから下手っていくことが分かってるから、どう考えても、どう分析しても、ね。国の中枢の人なんて、僕たちよりもう何倍も頭いいですからね。何十倍も。天才君たちの集団ですから、そういう人たちが計算しても分かってるんですよ、このトレンドがどうなるか、人口がどうなるかとかね。で、そういう中で、やっぱりはね、新たな日本人っていうのは新たなメーカーにならなきゃいけないんですよ。それは形あるものじゃないかもしれないですけど、情報サービスね、かもしれないですけど、それを日本っていうところがこのね、クリエイティブな基地になって、世界に向けて発信するっていうね、かつての流れをね、もう一度作っていかなきゃいけないわけですか。そのためのこのマイナス金利なわけですね。なんでかというと、創業者をとにかく増やしたいんです。独立事業者たちを。ね。なんでこういう流れもあるんで、まさにこう独立起業する、創業融資を引っ張る、ビジネスを行う。これに関しては、めちゃくちゃチャンスです。それで法律もこのために変わったんですよ。それどういうことが変わったかっていうと、今までだと、昭和の時代だと、なんでこの銀行の融資が怖いかっていうと、保証人になるのが怖かったわけですよ。保証人誰かつけなきゃいけない。誰かに反抗してもらわなきゃ、銀行お金貸してくれない。あとは、一回でも失敗したら、ね、罰がついてしまうと。ね。クレジットカードも作れなくなってしまう。ような、そういう話を聞いたから怖いわけじゃないですか。ところがね、2014年の2月1日、保証人制度っていう法律が変わってるんですよ、日本。それは何かというと、ルールと方程式に従った銀行融資を受けて行ったビジネスに関しては、飛ばしても問いませんっていう法律が簡単に言うと。保証人制度。検索エンジンで2014年2月1日、保証人、制度みたいな形すると出てくるんですね。詳細は。どういうことを言ってるのか。で、これ、法律も変わって、全銀行も、この指標に基づいて動かなきゃいけないんですよ。まあ、簡単に言うと何かっていうと、これはですね、飛ばしたとして、まず保証人は入れませんと、法律上は。保証人なしで銀行は融資をしなければなりませんと。 まあそうは言っても今保証協会っていうのがあって、初めての融資の時はね、保証協会つけてくれないと、まあ犯行がおりませんとかありますけど、でも保証協会も取れるっていうことなんですね。ある程度こう実績を作れば。保証人をつけちゃいけない法律なんでね。うん、つけなくていい法律なんで。で、あとは、だから親戚一同に頭を下げて保証人になってくださいっていうふうにお願いする必要ないわけなんですよ、今の時代は。うん。自分一人個人のリスクだけでできるんです。誰の迷惑もかけずに。しかも、ビジネスで飛んだとしてもですよ。ビジネスで飛んだとしても、どういうルールになってるかっていうと、500万円ぐらいの現金を残していいと飛ばしたとしても。生活に必要な、しばらくの。ね、それはちょっと年齢にもって微妙に違うんですよ。約500万円ぐらい、500万円以下の、ね、金額を残していい。あとは、生活に必要な財産を取っちゃいけない。例えば、カビじゃない家。カビな家は住んで OK って書いてある。あ、カビじゃない家を住んで OK。このカビっていう記事がよくわからないです。曖昧なんですけど、まあ、そうやって書いてあるんですよ。カビじゃない家は残していいと。で、生活に必要な車とかもそういうのも残していいってことです。で、昔だったら、飛んだら全部持ってくみたいな話だったんですよ。銀行が家もね、車も全部持ってくって話だったんですけど、今の時代は、ね、飛ばしたとしても銀行は、簡単に言うと、カビかどうかって基準はよくわかんないですけど、いくら以上がカビで、いくら以下がカビじゃないかってわかんないですけど、家と車取っちゃいけないってことです、簡単に言うと。うん。さらにもう一つは、重要なことは、その制度に従って、そのルールに従って飛ばしたものに関しては、ね、保証協会か、保証、なんか信用情報か、銀行がすべて共有している信用情報に掲載してはいけませんっていうことなんです。掲載しなくていいってことなんです。今まで飛ばすと怖いのは、そこに信用情報が載っちゃうから怖いわけじゃないですか。ということで、実はもう日本は変わってるんですよ、着々に。ね。量的指摘金融緩和が2013年の4月4日から始まって、年間80兆以上のお金がバカバカとすられてると。ね。融資みんな借りてくれっていう状態になってる。で、2013年の2月1日に保証人制度が変わった。で、今年2016年、ね。マイナス金利を打ち出した。銀行が今までみたいに、ちょっと中小の会社、大企業はもちろん貸したいです。中小の企業も有料なところで貸したいです。でもね、これから立ち上げる人とか、小さい規模の会社に貸したくないんだよ、飛んじゃうから。っていうところが今まで、ね、そんなお金があったら、日銀に預けた方が得だったよっていう話だったんですね、今では。ところが今は、ここ、ストップ。貸し出さないと、お金がマイナスになっていくよっていう話になってくるんです。で、これから噂によると、まだ、どかどか打ち込んでくるみたいです。銀行に追い込みをかけて。それで日銀からすると、もう、そういう計画をちゃんと立てられない銀行は、どんどん合併せえ、みたいな感じになってくるんです。とすると何かというと、僕たちみたいな個人の、事業者とか、個人とかね、小規模の事業者、これからサラリーマン辞めて創業する人、こういうところにバカバカ金、チャンスがやってくるわけです。ということで、相撲の人は、本当時代が来てるわけなんですよ、今。ね、相門の感覚っていうのは、ね、このビジネスにめちゃくちゃ向いてるんですよね。誰もが本当は必要とされてる感覚なんですけど、今まで、ね、それが必要とされなかったら大企業だったからです。サラリーマンだったからです。ところがこれが個人事業主とか経営者になった時に、その感覚っていうのがもう輝けるね、このダイヤモンドの価値になってくるんで、相場が一気に上がってくると思います。相門としての。そういうことができる人の。だから昔の、ものづくり日本っていうところが再びこの総門を中心としてビジネスを構築することによって次の世代のものではないかもしれないけどこの、ね、サービス情報かもしれないけども新たなこのね世界に発信できる日本なりのものができてくるっていうふうに、あるわけなんですよね。まあという形でこの総門の方にはね特にこれから頑張ってほしくてもうどんどんこの外の世界に出てきてほしいんですよね。やっぱり総門の感覚持ってないとできないことってたくさんあるんでね。それも僕も、まあ12年のサラリーマン生活とか、あとはその後のね、活動によって、まあたくさん学んできてますんで、ね、ここはぜひ、頑張ってもらいたいなっていうのが、ありますよね。はい。なんで、とにかく、めちゃくちゃチャンスです。総門自体もチャンスですし、総門っていう存在がいるっていうことを知ることができた他の門の方もチャンスなんですよ。わかりますよね。この存在自体を知ることができたっていうね。活用の方法と。あと嫌がることも分かるわけじゃないですか。ね。他の会社だと総務の人たちがね、おそらく、ね、 根拠は何なんだよとかね、市場調査したなんかやとかね、そんなの会社のルール違反だよ、こんなの売れるわけないじゃんって、もうひどいことばっかり言われてきたんですよ。ね。ところがどっかい僕たちは、君がやりたいことをやればいいんだって。で、それを僕は売ってくるからって言うわけじゃないですか。ね。こんなにこのアービトラージとか価格差が生じてることってないじゃないですか、こんなの。はい。ということで、どちらにとっても、やっぱりね、これ重要なんで、ね、ビジネス、門をビジネスと、この投資に活用するときには、めちゃくちゃキーですよ、ここ。うん。総門の方だけじゃなくて、総門以外の方も。ね。うん。で、実際、総門を活用した方ってね、多分たくさんいると思うんですけど、実際総門自体より儲けてますよ、みんな。例えばね、わかりやすいのが、あんまりこういうこと言うと宗教活動に関係するかもしれないですけど、例えば仏教とかキリスト教を作った最初の人たちが総門だったとします。ああいう風にバンバンバンバン天から降ってくるようなね感じで言葉っていうのを言語化することができた方々、ね、でも実際はあの方々が儲けたわけじゃないんですよ。イエスさんとかブッダさんが儲けたわけじゃないんですよね、この宗教っていうのは。多分あの方々は今世の中でこんだけ有名になってるって知らないかもしれないですよ。自分はただ好きなこと言ってただけかもしれない、酒の席で。それを、ね、僕のような財門が、このカリカリと目をも取ったと質問しながら。で、それを、関門の人たちに、これ教え伝えたと。で、これはビジネスになるって、途中で財門とかが気づいて、ね、何々さんの教えみたいな形で広めていったかもしれないですね。イエス様の教え、ブッダ様の教え、っていう形で広めて、ね、ビジネス化したと思うんですよね。それで、この、当人のブッダとかイエス様がお亡くなりになった後、ね、例えばブッダだと、その骨を全部バラバラにして、その骨一個で塔が立ってしまうみたいな。なんかあるじゃないですか、あの世界中で。仏教のお寺の中でも、特にブッダ様の、ね、骨が眠ってるところってありますよね。どんくらいの力があるわけですよ、この骨のかけらだけでも。一頭立っちゃうんですよ。それが世界中にあるわけですよね。うん。で、巨大ビジネスと化したっていうね、形になると思うんですよね。で、その証拠に、この偉人たちの言葉っていろいろ残ってますけど、こういう神様的な人、あとは、競争的な人の言葉って、どれも共通してるのは、我曰くってなってないじゃないですか。私は言いましたってなってないじゃないですか。ね。キリスト教の本とか、旧約聖書とかそういうのを見てもね、仏教の経典を見ても、ね。どれも、イエス様は言いましたから始まってるんですね。仏教も、右折なんとかなんとかって、これブッダ主王って書いてあるんですか。ブッダが話したから始まってるんですよ。右折なんとかなんとかって始まってるんですか。ね。で、孔子とか孫子とかああいうすごい人の教えも、ね。孫子曰くとかなんか習いましたよね。小学校の時か中学校の時か。全部漢字を習う時には、その、漢語っていうかなんかその、あれを習う時に。ね。孫子曰く、曰くってついてるんですよ。ここに。で、全部、本人が儲けてるわけじゃなくて、それを聞いた人が儲けてるんですよ、これ。ということなんで、あ、僕、総門じゃないから儲けられないの、総門ずるいなとか、そういうんじゃないんですよ。逆に言うと、総門っていう種がいることが分かると。その人たちがいることが分かる。門を持ってる人たちが分かるっていう風になった場合は、そのブッダを最初に作った人だ、仏教を作った人、キリスト教を作った人、ね、孔子、孫子の教えとかを広めた人、そういう立ち位置に自分が行けばいいわけなんですよね。うん、そうするとビジネスになるわけですから。だからこれを、理解してですね、活用してもらう、門を活用してもらうと、すぐにでもビジネスっていうのは作れるわけなんですよ。お金は自分で貯蓄する必要はないし、ね、銀行は融資してくれるわけなんです。これ貯蓄でやろうとするときついんですよ。なんでかというと、サラリーマンの給料でね、節約をしながら毎月5万円を貯蓄したとしてもですね、ね、それを創業融資でポンと引っ張ってこれる2000万円とかにね、比べたときに、5万円が2000万円に行くためにはですね、5万円かける12ヶ月かける 33.3 年かかっちゃうんですよ。2000万円を貯めるために。その 33.3 年かかってからビジネスをやろうとしても遅いわけじゃないですか。でも今だと、例えばうちの弟みたいに、ずっと10年間農業の仕事をやってたと。で、2014年の中旬に会社を辞めて、2014年の末に会社を作った。そこから銀行に面接行って、2000万円引っ張ってきたんです。一撃で。何のビジネスもやってない状態で。さて、これからビジネス、 まだこれから、何もやってませんけど始めますよっていう状態で2000万円獲得してるんです。でこういう時代なんですよね。なんで、お金の問題もないわけなんですよ、今の時代。お金はルールを知らないと取れないですけど、ルールを知ってる人にとってお金の問題ってないわけなんですよ。実は今。うん。で、ってことは、総門がいる、アイデアがある。お金がある。で、あとはそれを自分が仕組み化すれば、商売になるわけじゃないですか。うん。だこういう発想でやっていくと、門を活用して、門ってすごい使えるんですよ、だから。だから僕とか、門を知ってる人っていうのは、いくらでもビジネス作れちゃうわけなんですよ。無の発想で。自分で考える必要ないんですよ、だって。総門、総門って探して。何売れんのって聞くだけって。で、あとは、え、じゃあこれを売るために創業計画書。じゃあ関門書いて。ね、僕たちの周りだったらサッチェル書いて。って。うん。で、あとはそれを入って銀行に持っていくわけです。これでビジネス完成です。こういうことができるんですよ。だ最初仲間がいない間は、Facebook でちまちまやりながら仲間を集めるんですよ。あの Facebook でアフィリエイトとかのリンクとかバンバン貼ってもダメですよ。いきなりね、無名の人が。その瞬間友達が消えてきますからね。あの、スパム報告されちゃいますから。うん。そうじゃなくて、Facebook の最初の活用法っていうのは仲間を獲得するんですよ。そういう、門の、いろんな門の。うん。いうぐらいに考えていくと、なんかその、門が具体的にビジネスに使えるってわかりません？こういうことができるから、書き下ろしたちもバンバンビジネス作ってるんですよ。すごい人たちは。うん。で、書き下ろしたちは、そういうのを原理原則にするのすごい大好きだったんでしょうね。まあ、ユダヤの人もそうですよね。ユダヤの人も、こういう五芒星とね、丸をもとにやってるんですよ、あの人たちも。ユダヤの本当の人たちは。で、各教の人たちもこの五芒星と丸をもとにやってるんですか。日本も、昔はなんか伝わってたみたいなんですけどね、なんだっけ、真言密教とかの、誰だっけだね、空海さんとか、ああいう人たちの時代はね、やってたみたいなんですけど、なんか最近だとないですよね。うん、まあそういうところの一連のこの流れなわけなんですよ。で、中国ってのは漢字文化があったんで、こういう形でもういろいろ残ってるわけなんですね。まあ中国本土だとなかなか難しいですけど、香港とか台湾とかね、ああいうところに行くと、中国本土から文化大革命から逃げてきた人たちが残してるわけなんですよ。他の国で。だそれを使ってやると、現代のビジネスでもこうやって活かせますよねって話なんですよね。うん。だこういう原理原則知らないで、巷のなんかその占い師のとか行っちゃうと、単に運が悪いねとか言われちゃうんですよ。うん。あなたはお金に向いてないとか言われちゃうんですよ。相門とかも。本当ですよ、これ。相門とかも、ね、立門とかも普通にお金に向いてないとかそういうこと言われちゃう。貧乏、お金持ちになれないとか言われちゃうんですよ。こういうの。でもそうじゃなくて僕たちっていうのは、いかなるもんであっても、財運の発動方法っていうのはもう研究尽くされてるんで、もしくはオンタイムにそれを合わせていくだけなんで、調整していくだけでね、現在のトレンドにね。そういう風にしておくと、どんなビジネスでも、どんな時流でも使っていけるんですよ。人間のパターンで変わらないんですから、太古の昔から。あとはそれを組み合わせによって何をやっていくかだけですからね、これね。うん。ということで、やっぱり僕たちが、これからね、金融資本主義の中で、相対的にいい結果を出していくためには、総門が宝だってわかりますよね。総門が生むんですから。総門のところが。ね。ただ自分が総門じゃなかったとしても、むしろ、イニシエの人たちは、総門以上に稼いでるのは他の門の人だと。っていう感じなんですね。っていうところを理解してもらうとですね、今回の総門の会ね、皆さんにも活かせるかなっていうのがありますよね。あと、総門のところで、具体的になんかその、ね、じゃあ一回ここで総門のところのね、この説明終わりなんですけども、今度はケーススタディ、よりこの、そうは言っても、日常に溶け込んでこういう悩みがあるんですけどみたいな小さな悩みでもいいんで、まあ、そこのところでね、いろいろ確認していきたいと思うんですよね、門の活用方法は。ちょっと今はもうね、理想の図をずっと話してたじゃん。理想系ね。そうじゃなくて、じゃあ日常からの脱出編ですよね。はい。総務の方、どういう悩みを持ってるんですかね、皆さんね。
はい。そうですね。まず、私は今、事務的なことをして働いています。
はい。
チームワーク性は合っているのでしょうか。
チームワーク性、事務の仕事をしてるんですか。
事務的な感じ。
だこの方は何ですか、チームがいるんですね、チームの中で。
そのようですね、うん、
この方は勤務先を辞められない状態なんですか。
今のところまだ辞めてないと思います。
事務の仕事って超辛いですよね、この総務にとって。まさにこの 日々酷してるっていう状態ですね、うん、
はい。
でこういう場合はやっぱり門使いとしては、ね、まず余暇を楽しんでくださいって言うしかないですよ ね、
はい、
休むときは休めって言うしかないですよね。その場合は会社の規定通りに休んでくださいと、うん、最大限、はい、で余暇を謳歌しましょうと、
はい、
って言うしかないですよね。
そうですね。もう一つこの人の質問で、時間に追われることは合っているのでしょうか。
合ってません。
合ってないですね。
超合ってません。暇がないとね、この総門発動しないんですよ。とにかく暇にね、全ての暇を作ることを最も重要しなきゃいけないんですよね。だってね、この物販代表がおっしゃるんですよ。お前らね、お金をね、お金を稼いで富豪になって何を得られるか知ってるかって言ってくるんですよ。暇って言ってくる。それは多分総門の方だからと思ってる。だからその方にとって最もお金に代えがたい一番重要なものは暇の二言なんですよ。で、物の取られるのって違うんですよ、実は。その何を得られるかの答えが。ね。プライドとかだったりするね、場合もあるんですけど、うん。暇って焦点って、これもう答えがあるんですよね。ってことは、暇がどんなお金にも代えがたい価値なんですよ。で、逆に言うと、その暇が、あると、さらに総門が発動するんで。でも、ちょっと、だから、なるべく会社を休んで、それで、新しい職場を見つけるか。うん、事務以外の仕事。
そうですね。
はい。それしかないですよね。給料収入をもらいながら、次の準備を、もう、スタートしていかないとダメですよね。
はい。
そこの形でいる限り、永遠に発動しないと思いますよね。いる限りね。
はい。
事務仕事と総門、めちゃくちゃ相性悪いですよね。はい。
はい。
はい。他何かありますかね。
これは男性からですね。こうしたらいいと思うアイディアはいくつかあるのだが、なかなか踏み出せません。タイミングがつかめないし、面倒だと思ってしまったりします。
面倒だと思う。はい。やっぱりここもですね、総門がちょっと克服しなきゃいけないところなんですよね。総門ってアイディアあっても、それはなんか発信したり形にするのは面倒っていう場合もあるんですよね。なんとなく最初のうちは。それがだんだんと認められ始めてくると、ドヤ顔でアイディアをね、形にしていくんですけど、ね、はじめこの質問の方々だっていうのは、おそらく認められてない人生を送ってきたわけですね、総門としてなれば。だからこの出すのが怖くなっちゃってるんですよ。だからそういう意味だと、やっぱり本名じゃなくてもこのペンネームでいいから、Facebook 一回やってみて、Facebook 上で、ね、この Facebook って楽じゃないですか。企画書みたいなの書かなくても、一枚の写真、あとは短くてもいいから文章。ね、短くていいんですよ、あれ。僕の投稿見ちゃうと、なんか6000文字とかあって、長くなきゃいけないのかっていうね、あれがあるかもしれないですけど、ね、違うんですよ。だって僕がいつも見てる Facebook のね、その、要素門の彼なんか、超短いですからね。パーンって。むしろ、写真と、一言みたいな感じですからね。それでも見ちゃうんですよ。こうやって。で、そういう気楽な気持ちでいいんで、ふわっふわっとこの投稿して、まあ、最初は恐る恐るかもしれないですけどね。これをちびちびちびちびやっていくと。あんた最初のうちから反応なんかありませんよっていうのはちゃんと言っといた上でね。じゃあ、ショック受けるじゃないですか。反応ゼロ。やっぱり僕は認められないんだ。おじゃんっつってね。この解除しちゃうとダメなんで。認められないのは当たり前だと。なぜなら君は天才だからと。いう形で周りのね、人を励ましてあげながら、この、引き出してもらうといいかなというのがありますよね。
次ですか。はい、作品を作っていますが、どのようなものを作れば人が買ってくれるのかがわかりません。
作っちゃってるんですね。月相門系の方ですか、陽相門の方。
月相ですかね、
月相の方ですか。
はい。
やっぱりここ難しいところで、こう最初から作っちゃうとですね、メーカーの仕事みたいになっちゃうんですね。物を作る、物作ったものを売るっていうのはリスクがめちゃくちゃ高いんですよ。で、例えば日本のね、過去の歴史を見てもらうと分かるんですけども、日本のメーカーね、今でこそうちが日本のオリジナル、世界のオリジナルメーカーだ。で、ね、例えばじゃあ僕が勤務した会社だと、今だと中国人が模倣していっぱい作ってる。韓国人が模倣していっぱい作ってるって文句ばっかり言ってるんですよ。本社だかも。ね。ところがね、僕が勤務した会社の 博物館みたいなところに行くと、ね、過去の歴史が書いてあったんですよ。合体ロボットヒット、ライダーベルトヒットみたいなものが書いてあるんですよね、いろいろね。で、過去をずーっと辿っていくとですね、ブリキのおもちゃを最初売ってるんですよね。で、これはドイツから輸入していて販売してるっていう書いてあるんですよ。で、途中で、ドイツから輸入したブリキを日本でオリジナル生産って書いてあるんですよ。わかりますこの意味。これは、多分最初はドイツと契約書を結んで、それの輸入販売に徹してたんですよ。ある時を境に、これは売れると、自分たちで作った方がいいじゃんって言って、裏切って、自分たちで作り出したんですよ。これが黒歴史。だから、今の中国人が、韓国人がって本社はね、言ってるんですけど、同じことを中国人版で、韓国人版でやってるだけなんですよ、これ。歴史は繰り返しているだけなんですね。で、これが、玩具業界だけじゃなくて、ね、トヨタの歴史、ホンダの歴史、ね、なんかいろいろあると思うんですけど、まあ、あそこだとほら、読んでいくと感動話ばっかになっちゃって、その創業者の、なんか肝心なとこ書いてなかったりするんですけど、ね、貧乏だった。その時にね、コツコツと何かを修理の工場から修理から始めて、バイクの修理から、輸入バイクの修理から始めた。それある時自分たちで作ってみた、作った、売れた。ね、それで大きくなっていった、工場を増やしていった、ね、いろんな苦労があった、みたいな。それ書いてあるんですか。でもそれも、最初は輸入したバイクの修理をしてたんですよね、最初は。例えばね。あれをある日突然、お、こんくらいもんだったら、俺、作れるよ、つって、作っていっちゃったわけじゃないですか。そしたらそれ売れちゃった。銀行融資してくれた。工場を作った。で、バカバカ売ったって話じゃないですか。ってことは歴史を見てみると、総門だったとしても、オリジナルで本当に作ったしないんですよ。生き残って、この 大成功した人に。全部、輸入したものを右から左に最初はやってた。だその時にはね、やっぱ、このメッキって良かったと思うんですよ。ね、こんなまさかブリキのおもちゃが日本人に売れるってことを、その時代にですよ、戦後なのかわかんないですけど、時代に見抜いたこと自体すごいんですよ。ね、日本の地方でしかも。で、そこで売れることが分かってきてから、これ自分でも作れるじゃんっていう話になったわけですね。だこれを、日本の歴史を見て同じようにやると思うんです。最初は、例えば世界中にものなんて、このネットレスは今だとクリックしてできるじゃないですか。クリックして探せると。別にわざわざアメリカ行かなくても、ヨーロッパ行かなくても、いくらでもこのアルファベットとか打ち込めたり、Google 検索、Google 翻訳とか使えれば、そのままその国の言葉を使えるわけじゃないですか。それで検索できるんですよ。で、大体ね、このものづくりの国なんて世界でも決まってるんで、ね、ヨーロッパでもどことかね、イタリア、ドイツとか、もう決まってるわけじゃないですか、昔から。うん。で、そういうところをまず中心に見ていくのと、他にもクリエイティブ性があるようなね、ところが最近、こういうところがいいらしいっていうのを見ていくと、まあ、それを最初ね、輸入して販売するってところに徹して、その後はパクる、自分なりに作ってみるっていうところから始めるといいんじゃないですかね。やっぱり経験がないとね、いきなり商売なんかできないですからね、この仕組みがないと。うん。いきなり自分の夢をね、形にして売ろうって言ったって。誰もそれ過去やってる人で成功してる人いないですからね。うん。だから、歴史から学ぶと。玩具会社も、バイク会社も、車会社も、今でこそ模倣品が中国、韓国作ってるって文句言ってるけど、日本も同じことやってましたと。うん。ところだと思うんですよね。はい。他なんかパターンありますかね。
ほとんどこのパターンなんですよ。
このパターンですか。確かにそうですよね。そう思うの方、自分がアイデアをね、商売にしたいって思いますよね、皆さんね。
はい。そうですね。
だからまずはちょっとそこを一歩先の夢として置いといて、本当にね、海外にあるものを自分の感覚を頼りに、日本で売ってみる。で、例えばそれでもね、パートナーシップ組んでね、自分は見つける係。毎日、このカフェでネットサーフィンだけをしてるみたいなね、役をやらせる。で、そのパートナーもそれで甘んじてることが価値が高いと認識してあげる、理解してあげる。で、それを財門関門が売ってあげるみたいな。ね。他の門の人が売ってあげるっていうね。そういう流れでもいいですよね。だこのね、流れ非常に重要です。はい。あと他に、逆に質問ってありますかね、質問。昨日もいろんなケーススタディがね、皆さんの質問のおかげでできたんですけども、質問の回でも。はい。こういうどんな些細なことでもいいですよ。本当に日常に落とすか、ブレイクダウンする形で、いろんな問題ってあると思うんで、直面している。はい。はい。マイクお願いします。
よろしくお願いします。 多分自分は総門だと思って今日来てるんですけど、今こう話を聞いてる最中にいろんなこうアイデアが浮かんでくるんですけど、それをその、まあ、同じような質問になっちゃうかもしれないんですけど、上手にうまく生かしていくにはどうしたらいいかというのを聞いたんですね。で、その中で、僕はもうずっと一人でいろんなことをやってきて、なかなか花が開かないって言って、で、その、ちょっと、立ち止まってるような状況なんですけど、関門の人をこう見つけ出す方法っていうんですかね、それはどうしたらいいのかっていう。
門の懇親会に出るとか。名札貼ってありますから
ね。ああ、まあ、出る予定ではい
る。そう、それで鑑定済みの人と鑑定済みじゃない人分かれてるんで、鑑定済みの人だと確実なんです、それは。うん。門協会の認定アドバイザーによる。うん。で、向こうもね、アイデアなくて困ってると思うんですよ。本当に。何言ったらいいか。例えば今、個人事業主でやられてるんですか？
以前やってたんですけど、今ちょっとサラリーマン
に
戻っててるんですけど、
はい、
ただすごい窮屈な思いをしてて。
ああ、なるほどですね。
やっぱりあれだな。
はい。サラリーマンは大きい会社に行かれてるんですか？
今はそうですね、ちょっと大きい。
ああ、でもなるべくね、創業者がいるところがいいですよ、そういう場合は。
あ、一応創業者がいらっしゃるところにはいるんですけど。
直接対話できる環境ですか？
まあ、会話はできますけど、
ね。あ、本当ですか？
はい。うん。まあ、じゃあ、その中で、生かしていってもいいですか？
そこの中では、その上の方っていうのは、ちゃんとよく話聞いてくれるんですね。なるんですね。まずそこでコツコツ、まあ、やりながら、あとは、だからご自身のアイデアを形にしてくれる人あると思うんですよね。でも最初はそのご自身の形をそのまま具現化して商品化するってなかなか難しいと思うんで、まあ業界によって何かってわかんないんですけどね。だから類似の商品を仕入れて売るっていうのがいいかもしれないです。類似の商品を。やっぱりね、自分がメーカーになると大変なんですよ、メーカーって。在庫リスクっていうのもあるし、生産リスクっていうのもあるし、全部書かなきゃいけないんですよ、メーカーって。うん。ところが、途中の流通業者っていうのは、メーカーが潰れようが、メーカーが売れなくなろうが、他のところを探すことさえできればですね、いくらでも商品って出てくるんですよ。でもその目利きっていう部分でも、総門の力必要なんですよね。目利き。わかんないんで、他の人だ、買うものとかわかんないんで。何が売れるかとか。だそういうところだと非常に重要なんですね。だから最初自分が具現化したいアイデアの商品を海外とかもしくは違う地域、商売の基本というのはこの距離のね、距離を生かすと、が基本だったじゃないですか。昔だったら、今でもそうですね。未だに北海道すぐに新幹線に行けるのに、北海道祭りとか東京でやるともう満員ですよね。百貨店の上とか行くと。だその距離の概念なんですよね、簡単に言うと。商売っていうのは。自分が手に入れられない地域のものを売ってくれる人がいたら、便利な場所でね、インターネットだったり、その、催事だったりでね、それを買いたいわけなんですよ。だからそれが日本国内でもいいですし、北海道、九州とかね、そういうところでもいいですし、あとは、日本と海外とかね。いうふうにやってって、類似の商品を絞ってって、そこで商売をやることから始めた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、まさに、ね、総務の方がいらっしゃったと。そしたら、自分が気が合うね、パートナーっていうのは必ずいるんですよ。気が合う人って、なんかその、関門の人でも。で、そういう人とやっていくんですよね。で、それで、あ、これいけんじゃないかっていうふうに、感覚が自分でつかめたら、計画書書けばいいですか。関門に書いてもらう。で、銀行に行くと。はい。ちなみに、総門の場合、この気が合うっていうところがすごい重要みたいですね。関門とかの中でもやっぱり気が合うやつがいると。ね。そういうところが、感覚が重要なんですよ。で、例えばそれは分かりやすいのが、物販代表の場合だと銀行がね、自宅まで来るみたいなんですけど、自宅のね、この3階かなんかから、銀行のね、支店長が帰りましたって挨拶に来ると。その時に、チラッと見るみたいですよ、3階から。来たって言うと。それで、気が合いそうかどうかをまず見るみたいなんですよ。で、気が合いそうだったら会うみたいなんですよ。で、飲みに行く。で、気が合いなそうだったら居留守使うって。 永遠に合わないです、私。で、気が合うようになる支店長が来るまで待つみたいです。なんで、複数の銀行とやってるんで別に焦ってないんでね。気が合う支店長がいるとこだけ付き合うみたいです。これを繰り返していきたいみたいです。このね、関門の中でも何門の中でも、月収門だろうが、周門だろうが、必ず気が合う人っているんですよ。自分が。うん。で、それを感覚的に相撲の人って分かると思うんだよ、特に。嫌な雰囲気がするとか、あ、なんか、別に、いいね、みたいなね。あると思うんですよね。カチッとしたスーツ着て仕事してるの、なんか気が合うで、みたいな、あると思うんで、そういうパートナーは、やっぱり人混みの中にいないんです。Facebook 上だったり、Facebook でなんか、やたらメッセージくれるやつがいるとか。うん。あとは、懇親会とかでも、なんか話してみると、普段僕はあんまり喋れない、人見知りで喋れないはずなのに、なんか彼とだったら話せるとかね。これが気が合うってことじゃないですか。この感覚を大切にして、パートナーを探していくと、いいですよね。でもまず、いきなり新商品作ってやりましょうじゃなくて、まずは類似の商品、情報サービスを、どっからか仕入れて売るっていうことに徹する。流通業に徹する、右から左の。っていうところがいいんじゃないですかね。他、なんかありますか？些細なことでもいいですよ、本当に。はい。同じようなことが重なっててもいいですから、それが重要だなって分かるんでね、やっぱりそうすると。
注文がですね、総門の人と上手に付き合う方法というか、なんか総門の力を邪魔せずに、うまく付き合う方法があったら教えてほしいんです。
注文の方が、総門の方を、うまく使う方法、
あの付き合う方法、
付き合う方法、
はい、
それお付き合いは、男女関係ですか、それとも男性同士ですかね。
あ、両方教えてもらえば、仕事上で邪魔しないとか、はい、あと家族とかにいたらその邪魔しない方法、両方仕事とプライベート両方教えてもらえば。
それは注文から見た総門、それとも総門が注文と付き合う場合。
あ、注文からちょっと教えて。
あ、注文から、はい、あれですね、はい、はい、注文のポイントは、あの今日もね、今日じゃなくて、あの明日のね回になると思うんですけど、注文ってね、なんで総門が嫌がるのかって、なんか統計で見てようやく分かってきたんですよ、はい、うん、なんで嫌がる、どこの部分嫌がるのかって、注文が明かさないんですよ、自分をあの飯とか食ってても、それずっとたまーってなんかね聞いて、自分だけ得意になることだけしようとしてる雰囲気を総門を察しちゃうんですよ、一緒にいると。たまーってなんか情報だけ得ようとしてるみたいな、うん、都合よく、これがムカつくみたいです。なんかムカつくとかイラってくるとか、なんか不快に思うみたいな。ってことは、注文であったとしても自分を沸かせる注文にならなきゃいけないんです、その人だけには。周りの人誰にも言わないけれども、その人だけは特別で、自分はちょっと沸かしていくと。うん、ここができると、だからほら、あの門の使い方で、最初はこの門のね、この動きっていうのを覚えなきゃいけないですけど、応用編は真逆にも動くっていうね、やつがあるわけですね。調整をするために。これがこういうことなんですよ。うん。で、注文が注文の動きだけをしてたらダメで、やっぱり。そこで相手が総門だったら、矢印がこうやって行き過ぎちゃうんで、たまにこの矢印を逆にしてあげるっていうね、意識で。うん。自分が一番やりたくないのは明かすことなんで、弱ると。それを明かしてあげる。なんでかというと、この物販大富豪とかが、そのね、十何人とかいる中で、あの、面白いことにね、席順も勝手に物を取るになってくるんですよ。関門目の前をちゃんとパッと、この、確保するんですよ、関門が。で、左衛門の僕は隣、常に、ふわっといると。別にいても全然平気だと。で、面白いことに、月収門の人が遠くに行くんですよ、一番。あと、立門月収門が角に座るんですよ、遠くの奥に。そういう席で。十何人とかの中で。うん。総門はそこら辺にフラットいると。うん。その間あたりに。財門、関門が先に席取った後の周りにいるみたいな。でもね、立門と月収門と一番遠くにいるんですよ。一言も発せずに、ぐーっと聞いてるんですよ、ね。うん。そうすると、会長が、突然、ふってこの、ね、そこ、なんかあの、隠し事あるんじゃなかろうねって言い出すんですよ。その時に、注文の人は、ニコリともせずに、よ、何言われませんよ、みたいな。こんな感じなんですよ、簡単に言うと。そうすると、嫌な雰囲気だけがそこに残って、温度が下がるんですよ、2、3分。せっかく楽しく喋ってても。なんか、一気に温度が下がるんですよね、みんな。もう今日の酒もまずくなるわけですよ。あの、酒ってほら、気が高まってないと飲めないじゃないですか、なんか、うまく。味が。特にシャンパンとかもね。 シュバシュバシュバっていうのも気があるから美味しいわけですから。だからそれを分かってるんだったら、ね、注文であったとしてもちょっと恥ずかしいんですけど、枕言葉を添えながら話すと。でも注文であったとしても、これ注文の回で話しますけど、僕注文のね、ね、お友達いっぱいいますからね。それで、マスターレベルの人多いんですよ。そういう人。で、マスターレベルになってくると、逆にすごい明かしてくれるんですよ。自分の過去から、何から。自信を持って自分が注文だってこと分かってると。その道の、変な道のスペシャリストだっていうの分かると。だから一刻も、やっぱり注文も、単に自分をね、この閉じ込めるっていうのは、やっぱりこの、下のレベルになっちゃうんですよね。そうすると、門の中でも。マスターレベルになると、むしろほら、教祖とかみたいに、体験だとかそういうのも明かせるわけなんですよ。自分が研究してきたことを。だそういう歩み寄りができてくると、注文であったとも、総門と組めるんですよね。明かせる総門っていうと、逆にそのキャラクターが、そうは見えないのに明かしてくれたって嬉しいんですよ、総門は。明かさないことだけ起こってるわけじゃないですか、それ。自分を。隠して稼いでんじゃなかろうね、とか言うんですよ。でそこを嫌がってるんですよ、総門は。っていうのが分かってくると、いけますよね。ちょっと嫌でも嫌でも笑顔にしびるとかね。何も隠しませんよ、みたいなね。これはダメだと。
はい。はい。ありがとうございます。
はい。はい。
お疲れ様です。
はい。
私が今回ですね、もう使った生活の仕方生き方っていうものを全て活用しながら生きたいっていうことで太田先生に28日に家族全員鑑定してもらって私が、月相も妻が陽相も、
はい、
で1歳と3歳の娘が、月左衛門に、陽左衛門っていう形で、なりまして、で今本当に全て白紙から門に合わせた形で生きていこうということで、住む場所、仕事、全て勉強し終わった後夫婦で考えて暮らしていこうということでやっております。
はい、
で、夫婦揃ってどうしても話し合いをするのに、月相門と陽相門の2人が話し合うっていうのが、いい部分もあると思うんですけれども、何か気をつけなきゃいけないものとかってありましたら教えていただけたらなと思います。
はい、今日その格好は自分が月相門であるということでその格好なんですか？普段からそういう格好なんですか？
普段からです。
ありがとうございます、証明してくれて。わかりますよね、この格好。このメガネ。わざとかなと思って太田さんに言われて。だから門ってわかりますか？この見た目からわかる、ある程度熟知してくるとっていうのがあるんですけど、総門と総門のパターンってね、ちょうどさっき言った物販大富豪がね、奥さんも陽相門なんですよ。ご自身も陽相門で、陽相門陽相門カップルなんですよね。で、そうするとお互い勉強もしないし、お互い直感で降ってくるみたいな感じなんですよね。でもその場合はやっぱり男性と女性っていうのがいたら、家の中だったらね、男性が女性のしもべになってください。反抗しちゃダメです、家の中では絶対に。これは男女っていうところの幸運の作り方なんですけど、絶対に反抗しちゃダメです。下辺になってください。だから同じ相撲の力を持ったとしても、家の中だったら、ね、まあ、ご自身が働いてる場合ですよね。その場合は、家の中の上司は上なんで、向こうなんで。鷹は向こうだと思ってください。で、絶対服従。同じ感覚が発動したとしても反抗しない。俺はこう思う。家の中のことはですね。で、奥様の直感に頼る。ただし、この風水の場合は、ご自身が外に行くんで、外のことに関しては、ご自身は仕事上のことが感覚働かせてください。普段の仕事はね。はい。で、奥様が軒先に出て、叫び出すと下がってくって会長がおっしゃってたんで、物販の方が。この場合はね。両方働いてる場合また変わりますけど、奥様がメインの場合の家っていうのもありますけどね、もう男性の方の場合なんで、だからそこの上下関係っていうのをしっかり分かっていくと、外ではこの場合は男性が上位、女性の方がまあおとなしく家に入っていってもらうと、 でも家の中では向こうが上司、自分がしもべ、下僕っていう風にやっていくと、うまく感覚がバッティングしたいで、それぞれの門をね、研ぎ澄ましてできると思うんですよね。うん。だから、陽相門とか相門だとしても、月相門だとしても、感覚を全部に使ってればいいかってそうじゃなくて、またこれも面白いあれで、蓄積してると、カメハメハみたいな感じでできるわけなんで、貯めるっていうことも必要なんですよね。使わないときは使わないと一切。うん。そうすると、それが外に行って、本場の場でガンガン使えるっていう形になるんで、この屈伸するっていうことをしないとジャンプもできないですか。これは全てのものに関して言えることなんで、立問だから家でも王様でいいかって違くて、立問だったらあえて家の中でね、このね、下僕に徹してみるとかね。まあそういうね、バランスをとってると、やっぱり、いい流れができてくるわけですね。うん。で大抵やっぱりね、家の中でね、奥さんに反抗している旦那さんで、金持ってる人いないですよ、あんまり。みんな飛んじゃいます、そういう人、持ったとしても、やんちゃして。うん。だからうちなんか特に大変でね、奥さんでしょ、長女でしょ、次女でしょ、みんな女の人なんで、家の中だともうちっちゃくこのね、冷凍した状態になってるよね、いつもね、パタッと。こんな喋れないですから、家の中でも。一番無口で、この一番ね、この、器用な態度がこの、下手ってますから、ね、根っころがって。だこういう感じのバランスにしとかないと、外でやんちゃできないですよね、これ。うん。だここ、男性の方でね、ご家庭を持ってる方が来ていらっしゃったとしたら、まあ、このね、この、そして自分がね、働くメインだとしたら、このバランス感覚ってすごい重要ですよ。うん。これやってる人で、やっぱりね、やんちゃ家の中でしちゃう人っていうのはね、飛んじゃってますからね。高い確率 で。やっぱりね、それはなんでそうなのかっていうのは、まあ、物販代行とかそういう皆さんおっしゃるんですけど、お金持ちの方々は、ね、外でも敵だらけなのに、家で敵を作ったら寝首かかれるぞって話なんです、簡単に言うと。で、別にその包丁を突きつけられなくても、この木っていう話になってくると、木でですね、突きつけられ続けても、これってやられるんですよ。うん。で、例えば風水ってそういう原理のやつ多いじゃないですか。例えば分かりやすい建物の風水とかで、よくこれ言われることですけども、ね。自分が住んでいる、家の窓の外を見て、ビルが尖ってこっちを向いてたってだけでも、これ気にくるんですよ、ボーって。それでこの人が病気になっちゃったりするっていう風に言われてるんですよ。風水の中でね、統計学的に。で、これと同じような感じで、もっと悪いのが、ね、旦那さんとか奥さんを家の中で敵に回すと、ね、その物販大富豪が言うには、砂糖を盛られて糖尿病、塩を盛られて高血圧って少しずつ殺してくるよって。っていう風に言ってましたね。うん。っていうことが分かってると、ね、どちらが上位者なんだとかね、どこでは誰がどうしたポジションでいればいいのかっていうのは分かってくるわけだよね。うん。だ男性の門使いたちは、家の中では、ね、悪い言葉を奥さんに発することなく、子供たちにも発することなく、下僕で言い続けると。うん。で、ね、豆によいしょにプレゼントしまくると。うん。まあ、これもドカーンじゃなくて、もうちびちびとね。うん。いう感じでやっていくといいんじゃないですかね。そうすると明確に分かってきます。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
今のお話は総門の奥さんを持っている場合に限るって感じですか？
は
い、
基本的にはまずは男女って関係で。男の方が働いてる場合はもう 100% ですね。
あ、うん、本に限らず、
はい、
男性が働いていて奥様が専業主婦の場合
ですよね。はい。
両方働いてる場合はどんな感じですか？
まあでもその場合でもね、基本的にね、男性って例えばね、戦ってきた人種じゃないですか。剣とか盾とか斧とかね、弓矢とかいろんなもの使えるわけなんですよ。拳っていうのも使えるわけなんですよ。ね、それで殺し合いしてきたやつですか。ね、で、今生き残ってると。女性は何ができます？戦いって時に。
支援とかサポート。
鉄砲とか撃てるかもしれないけど、とにかく剣とか盾とか斧とかで、うおーってやって、そういうできる人は一部しかないですよね。一部はいるかもしれないですけど。アマゾネスみたいな感じでね。ね。なのに女性は生き残ってるわけなんです ね。ってことは、ね。もし女性が必要ないんだったら、この男女比の間でね、女性っていうのは、限りなく淘汰されてるはずなんですよ。この人間の生物の世界で。ところが生き残ってると。か弱いにもかかわらず、男から見ればね。ってことは、彼女たちには何があるかって言ったら知恵があるんですよ。男が稼いできたものを奪い取る知恵とかね、こういうものが門を凌駕した男女っていう門であるんですよ、ね、ってことは知恵のあるものに逆らったとしてもろくなことないんですよ。だから男女っていうふうに見たときに、男はどっちかというと荒くるものでパワー派なわけじゃないですか。陽的な感じじゃないですか。で、女性っていうのはどっちかというと陰的な要素を持ってるんですよ、この陰陽でいうと。で、弱っちいのに生き残ってきた人種、男女という意味だった時ですね。これに逆らうとね、余計怖いわけなんですよ、実は。っていうふうに見た時に、風水のとこから言っても、やっぱり女性に逆らえちゃう男性っていうのは、早死にするんですよ。ビジネスもすぐに潰れるんですよ。逆らえちゃう人っていうのは簡単に。というふうに思っておくと、割り切っとくと楽になりますよね。そうだと。だって自分より体ちっちゃいのに、なんかしないけど、女性に言われるとね、もうおとなしくなっちゃいますよね。こうなんかすごい気が明るいとか、こんなんかね、ありますよね。っていうところを、まあ門使いたちは意識すると、まあ幸せなね、人生を送れるかなってね。はい。
あとですね、まあ、クライアントさんに騒音が多くてですね、バンドやってたり、ベリーダンスやってたり、写実が描いてたり、なんかみんなそういうので独立したいって言うんですけど、まあ、勤めながら趣味でやってるので、なんかそれをそのままプロフェッショナルとして画家になるとか、アーティストになるっていうのは難しいかなと思うんですけど、こういう人たちにはどういうアドバイスが良さそうですか？
物販。その専門用具とか、海外から輸入して、
楽器を扱うとか、
で、そこの、趣味の世界でも、僕からすると、例えばね、なんだろう、なんて言いましたっけ、さっき、何の習い事って言いましたか、ベリーダンスのものってなんか全部同じように見えるんですけど、興味ないんで、でもその世界だ、その世界で、なんかイタリア製とかオフランス製とか、いろいろあると思うんですよね。なんとかのでメーカーが作ったとかね、そういうものは総門の感覚で分かると思うんで、そういうものでこの物販でやるといいんじゃないですかね。本当にそれが好きだったらね。で、さっき言った通り、ほら、そこの道でプロとしてやるっていうのは難しいわけじゃないですか。もう戦略術的に厳しいわけじゃないですか、それは。体動かなかったらできませんし、で、物販っていうのは体動かなくてもできるわけじゃないですか。まあ、もしくはね、教室やりながらとかでもいいですけどね、生徒集めながら、物販も。でも結局物販じゃないですかね、やっぱね。じゃあ何でかって言うと、銀行から融資引っ張れるじゃないですか。それこそ。物販だと。
大富豪の戦略術があるから物販。
あ、そうですね。
多分、相撲の人たち、あんまりそういう、なんでしょう、地道にコツコツ仕入れて売ってみたいなのは、合わなそうな感じなんです。そう、
合わないから、毎日唱えないといけないんですよ。磨け、月がけ、心がけ。
最初は多分一人でやると思うんで、そういう地道にコツコツ継続していくっていう、家紋的要素を、まあ、鍛えていくって感じ
ですね。鍛えていくね。もしくはやっぱりパートナーシップ、利益が半分になったとしても誰かと一緒にやるっていうのがいいですよね。
本当にゼロからには多分最初一人からやると思うんですけど、そういう家紋的力を磨くと相撲のパワーが濃くされちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、この点はどうでしょう。
ただ今の時代だと、まあ、厳密に言うとインターネットを通して物を販売するときに自分で一切やらなくていいスキームって作れますよね。難しいのは商品選定だけじゃないですかって、今の時代だって、何だったら在庫を 1回も見ずに商売ってできますよね。海外から仕入れてアマゾンで売るとかね。だからそこで最初地道にやっていくしかないですよね。
そこにどっぷりやってきたからこそ分かる感性に対して、先ほどの海外で流行っているものとかをいろいろテストして、で、始めていくっていう流れが まあ、始まりかなっていうところですね。
そうですね。だから総門だから苦手とかそういうのもありますけど、やっぱり門っていうのが活用法が分かってきた後には、総門が総門じゃない行動をできるようになった時に、この上のレベルに行けるわけです。うん。総門なのに関門使いこな、関門の動きをしてる。でもそれは単に関門を使いこなしてるだけとかね。うん。だからそこの部分は戦い、これが戦い方なんですよ。だって関門の動きしないと銀行誘致してくれないですよね、どうやったって。だからじゃあ自分ができないと。それだったら、じゃあ社畜と雇おうとかパートナー組もうとかね。利益が半減になってしても。でもそれ以上に自分は感覚が優れてるから、バンバン売れんの仕入ればいいだけじゃんっていう発想になるとかね。うん。誰かがやってくれればとか。うん。
極まってくると、その、相国の関係にある能力も使えるようになるんですね。
自分で使うんじゃなくて、その人を使うっていうね。
あ、人を使う。
うん。適材適所で。だからほら、文学ってのはそもそも一人でやりましょうじゃなくて、和を作って、ね、和を効率的に作っていくんですよ。和っていうか、その、人とのね、関係性を。うん。
じゃあ、一応、皆さんなんか、大企業系に勤めてて、多分毎日告されてると思うんですけど、直近は転職をお勧めする感じですかね。
大企業はね、まあ、最初の文学のね、講座でもありましたけど、ああいう形になってくんで、どっちみち。そうすると、ますますリスク取れなくなってくると思うんですよ。ああいうとこは。で、創業者がいればリスク取れて、総門が活躍できるんですけど、総門ってリスクに過ぎないんですよ、今の。大企業の中では。創業者がいるとは違うんですよ。機動力なんですよ。だそういう意味だと、創業者いるかいないか、自分が創業者と直接話せる関係かどうかでジャッジしてって、創業者直接話せないとこだったらやめた方がいいですよ。はっきり言って。まあ、それは大変だと思うんですよ。辞めるっていうのも、今の時代ね。やめたら最終先があって。だそういう意味でも、やっぱり昼頃から、この Facebook とか、ね、こういう懇親会とか来て、ジャブ打とかなきゃいけないです。いきなりドカーってやってなんか人がいっぱい来てたら、そんなことなりえないですか。普段からチビチビチビチビね、やっていくと、やっぱりある日突然ここでポンって舞い降りてくるんですか、運も。うん。
じゃあ、まずは今の勤めながら、まあ、Facebook とかで、とか、別のコミュニティとかに顔出して草の根活動
する。そう、草の根活動です。チビチビ、
チビチビ、
うん、
できる範囲で、物販も視野に入れて、ちょっと定点観測データベースいっぱい仕入れて、
そうですね。
で、まあ、そのまま物販戦略いくのか、うん、まあ、ちょっと創業者にいるところでもう一回修行するのかみたいな流れですね。
はい、はい、商売っていうのは簡単に分けると、やっぱり何かを販売しなきゃいけないですね。販売する活動なんですけど、物、情報、サービス。この3種類しかないんですよ。はっきり言って。物を売るのか、情報を売るのか、サービスを売るのか。ね。ここを、相撲の場合、感覚使っていくわけなんですけど。だからやっぱり、どんなものでもいいんだわけなんですね。はっきり言って。感覚を使うときに。でもその時にやっぱり普段からジャブ打っとかないと、自分の感覚がいいのかどうかわかんないですよね。相手の反応を見ないとね。喜んでるのか、売れないって言ってるのかとかね。なんかそういう意味でもやっぱり人混みの中に、この人混みじゃん、人混みじゃダメだ、人がいる人が集まってるところにポンとこの身を置くというところが非常に重要ですよね。うん、
ここでジャブを打つっていうのは、なんか提案してリアクション見てみたいな、
ペラって喋るだけでもいいじゃないですか。私ベリーバンダンスやってんだけどつって、ベリーグーっていうやつが出てくるかもしれないです。寒すぎません。もう40近くになると、この、親父ギャグしか出てこなくなるっていう。はい。
そういう意味ですね。
はい。
テストマーケティングみたいな。
テストマーケティングって言うとなんか、まあ、注文的なやつ。だからもう、軽い気持ちで、ね、相撲の場合は、そう。あと、立ち位置性も重要ですよ。立ち位置性ってのは、ね、仕事に取り組む時の姿勢。総門って絶対前のめりになっちゃいけないんですよね。で、後ろに倒れてもダメなんですよ、ビビって。この常にね、ふわふわふわふわしてるようなね、ふわっとしたこの感覚で立ってるような感じ。だから、気張っていったら負けるんですよ、総門が。うん。もうね、楽に楽しみながらふわふわってやると勝つんですよ、総門が。簡単に言うとですね。その、だから、懇親会とかそういうところでも身を置くときにも、よし、今日は私は名刺交換10人として、ね、こういうこと話してってやると負けるんですよ。そうじゃなくて、 ふわふわっとこの入ってって、なんか気が合う人を見つけて、気が合う人にシャシャって話してみるだよね。このシャシャとかふわふわとか、もう、擬音語ばっかなんですけど。でもこれ重要なんですよ、これが。この感覚がね。
流れに身を委ねる
感じですね。
はい。わかりました。ちょっとそんな流れで。
はい。
はい。ありがとうございました。
あと総門のことかも、ね、うちの子供たち、ね、上は陽相門、下は月間門でね、このよくiPhone のアプリのゲームとかやってるの見るんですけど、最初、お姉ちゃんが圧倒的な、あれで勝つんですよね。新しいゲームのケケケってやったりするんですよね。そうすると、それを月刊門の妹が見て、真似してやるじゃないですか。でずーっとひたすらやり続けるんで、同じことを。もうめちゃくちゃ上手くやって勝つようなんですよね。下の子が。それで、でもその時に、じゃあ、長女、予想門はどうやって勝つかっていうと、これを、一生懸命悔しいってやっちゃうと負けるんですよ。前のめりになってやると。ところが、ね、肩の力抜いてみなっつって、ふわって楽しんでやってごらって言うと、また勝つんですよ。そこから先はもう、それの頂上決戦になってくると思うんで、お互い接戦になってくると思うんですけどね。でもこれって面白いじゃないですか、この。ちょっとこの姿勢を変えるだけで、同じゲームをやってるはずなのに、勝ち方が変わってくるんですよ、って。だこれが総門の発動方法の一つでもあるんですよね。あんまりこの躍起になって、この、わーってなったら、ダメなんですよ。もうなんか、ふわふわふわっとほら、よたーって感じで。うん。この時に最強になるんですよね。なんか、剣士でもいそうじゃないですか。なんか、無形みたいな。無形の達人みたいな。そんな感じになるとね。うん。この型のある、なんとか流の人たちをバサッとこの一刀でね。うん。ありえないフォームから、角度から切っていくみたいな。そういうなってくるんですよね。はい。はい、という形ですね。はい。まあ、以上のような形がね、総門の活用法とね、基礎編と活用法になります。はい。じゃあ、総門は以上です。はい。ありがとうございました。